はい、こんばんは。
こんばんは。
今日もやってきます。
やってきます。
暑い。
いやー、連日暑いですね。
暑い。
溶けちゃう。
いいと。
なんかアスファルトが熱で柔らかくなってるのか、
うん、
この、この白線あるじゃない、
うん、
あの歩道よりの白線、
うん、
あそこのなんかアスファルトが、こう波打ってもこってなってるんだよね。熱で溶けたんかな。
やばい。
しかもそれが昔からあったわけじゃなくて、ここしばらくでできてるのよ。
うん。
溶けたんかなーって勝手に思ってる。
溶けたんかなー。
うん。溶けたんかなーって。はい。じゃあ、ツイート。
はい。
お願いします。
ツイートね。
はい。私はいつものやつ
も。いつものね。
はい。
あ、ペイさん来ました。
お邪魔します。
こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは。聞こえてますか？
はい、聞こえてます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お邪魔します。
はい。じゃあ、
はい、
今ホッサンがツイッターにあげるんで、うん、少々お待ちください。そして私は、
わかりました。
読みます。このラジオは北関東在住のおどげ大好き夫婦ホッサン丸さんがコメントをゲストに助けられながら、なんやかんや話している番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないことまで、ゆるーく話すラジオとなっております。はい。白木さん、こんばんは。
こんばんは。
白木さん、こんばんは。
はい。白木さん、もうこんばんは。
2回目。
はい、こんばんは。
あ、モデレーターに、うん、まあ。いやー、暑いっすね。
暑い。
暑い。
今、ま
あ、あのね、今はちょっとね、
うん、
始まったらすぐ飛び込もうとしてね、ちょっと構えてたからね、
うん、
要件自体暑かったよ。
余計に暑かった。
すぐもう、始まった瞬間、1秒くらいで飛び込もうと思ったから。
すごい。
勢いがすごい。
確かに旬で入ってきましたもんね。
ちょっと。そうそう、しないじゃん。ちょっと俺的に遅れだっていうね。
遅れだ。
なかなかいいタイムだったと思います
ね。うん。
勢いが。
ああ、ありがとうございます。
いやー、ね、またゲストに、はい。ありがとうございます。
はい。
はい。今日はね、まあ、ちょっとあれか、タイトルコール、一応、ね。
まずは、
お願いします。
はい。
ええ。
ホッとするゲームラジオ。27回、姉さんと一緒、ゲーム大会、編。
どんどんパッパフ
ー。イェーイ。
はい。
はい、
今一瞬、ホッサンが漢字が読めなくて止まってしまいましたけれど。
読めるけど、あれ、編ってこういう字だっけ？
ホッサンの書かれてる下書きにはこうやって書かれてる。
あ、本当？あ、それは、どういうのか。
はい。
ということで、今日は、ゲストにね、スネさん。
はい。
お迎えして、はい、ね、スネさんが、個人でやられてる、ゲーム大会、の話をね、はい、伺っていければな、ということで、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
でね、今回2回目ですね、ゲストを。前回来てもらったん
ですか？そうですね。前に1回。
15回目。
読んでいただいて。
ね。なんで、ある程度、そちらを聞いていただければ、
うん、はい、
常さんのね、人柄というか、は分かってくれる。
まあ、
まあ、
そうですね。
簡単に言うと、群馬県出林で在住の、リアル、
はい、
お坊さん、僧侶。
はい。
はい。で、4000種類ぐらいですか？ボードゲームをやられてると。
そうですね。もう5000近いのかな。
戦闘力5000の。
はい。
強い。
5000。
ね。
強すぎる。
はい。
というね。あ、ですかね。で、最近は、あと台所の方で、自身のゲーム会を開いてると。
はい。公民館でちょっとね、開くようになりました。
で、今月からですかね、新しい場所でやり始めた、
うん。そうそうそうそう。あれなんですよ、前のね、使ってた場所がちょっと使えなくなっちゃって、うん、
ね。
で、どうしようかって困ってた時に、ちょっと初めて公共施設を使ってみようと思って、う
ん、はい。今までが、
使ったらすごい安くて。
ああ。
そう。今日マンションでやってたからな、とか。
うん。
うん。
なんか、なんだ、何回も使ってるから、ただでいいよみたいな。
うん。
話を
変えたい。そうそう、すごいね、なんかその、そう、古民家の兄ちゃんがいい人でさ、
うん、
すごいその、ゲーム、やっぱゲームで貸す、なんか悪いイメージを持つ人もいると思ってたのよ。
はいはいはい。
なんか、例えば、なんか中年の男が借りようとしたら、例えば賭博とかそういうふうに勘違いされたら嫌だと思ってたんだけど、うん、全然そんなことなく、どんなゲームやってるんですかとか、
はい、
なんか、知りたいですみたいなことすごい言われて。
あ、結構前のめりな感じというか。
お、そう、ちょっとじゃあ、一緒にどうよとか言うぐらいな勢いで。うん。
おちゃんあるんじゃねえかと。
で、だから、そう、で、こないだおばちゃんがその受付で借りるときに、
はい。
その、今度じゃあ、なんか、だいぶ常連になってきたから、その、うん、なんか無料になるかもしれませんのみたいなこと言われたんだね。
なるほど、なるほど。
うん、それでもう、全然、ああ、ありがち。
うん、うん。
うん。
人数
的には、まあ、平日だしね。
あれですか、10人ぐらい。
いや、そんなにな、平日昼間だから、だいたい3人から6人ぐらいで1、2択だね。
ああ。まあ、それでもね、平日の金曜日とかね。
ええ。
それで。
そう、朝から、そう、金曜の朝が9時から5時ぐらいまで。
昼間、空いてる人じゃないといけないわけだ
から。うん。
それだけ人が来てくれる。
そうなんですよ。ちょっと、そう。
うん。
まあ、ありがたいことですね。ええー。
あ、しおちゃん、トラさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、しおさん、トラさん、こんばんは。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。こんな感じでね、トラさ
ん、ゲーム、
無事にやられてみて。
うん。はい。
ね、今度ね、連休取って遊びに行きたい。うんうん、
行きたい、
うん。そうですね。ぜひね、聞いてくださる皆さんもぜひ遊びに来てください。
うん。もう毎週金曜日で、
ね。東京からたったの、
あ、
金曜日、大体、うん。でね、東京からたったの2時間ぐらいですから。
たったの。
たったの2時間。え、始発で余裕で間に合いますから。
ね、なんだ、東武線。
はい。ぜひぜひ。
そう、東武線に乗り換えるね。JR から。
そうそうそう。そう、北千住から1時間半です。
うん、東武線沿いであればね、行きやすいし、まあ、頑張れば東京から、
はい、
東京か。
軽いっすよ。そうそうそうそう。
行ってくれればいいですね。
そうですね。
はい。
さて、じゃあそろそろ本題に参りますか。
はい。行きますか。
あ、金さんこんばんは。
金さんこんばんは。
こんばんは。
本題に入ってきます。この本題ですね。
まあ、今回がね、常さんとゲーム大会編ということで、はい、常さんが個人的にされているボードゲーム大会についてお聞きしていこうと思っております。
はい。
まず最初に、そもそもゲーム大会って何ですか、うん、ということで。
ああ、
ゲーム大会は何ぞやということを教えてください。
はい。まあ、要は、一つ題材を最初に決めまして、
うん。
まあ、そのゲームを何回かやる、拡張を入れたりとか、ちょっと変えて、何回かやるんです。だいたい4、5回が多いんですけど、
うん。
うん。あ、大丈夫ですか？聞こえてるかな？
あ、大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか？まあ、4、5回やって、それでその、それぞれで順位をつけて、
うん。
で、大体のパターンが平均順位が低い人が優勝って、まあ、優勝者を決める大会ですね。
なるほど。
はい。
その一つのゲーム。
こういうスタイルが、はい。
一つのゲームの基本からいろんな拡張を入れてっていうのを全部やるっていう感じですかね。
うん、はい、はい、そういう感じです。
うん。
それですね。
まあ、よくあるのは、
うん。
なんですかね。うん、 軽いのから中量のゲームを違う全く別のゲーム、はい、例えば
そう、うん、
宝石のきらめき、センチュリー、
はい、
うん、ラブレター、うん、別々のゲームで争うみたいなのも結構思うんですが、姉さんが開くのは割と、うん、なんていうんですかね、拡張が、
はい、そう、うん、そうなんですよ。で、これよく聞かれることなんですけど、うん、なんでこういうふうにしたかっていうと、二つ実は理由があって、
はい、
まず一つ目としては、基本、今ってボードゲームってすごい数出てるじゃないですか。
はい。
なので、いわゆる積みゲーっていうのが多いと思うんですけれども、
はい。
特に拡張って、
うん、
前提として基本は全員がやったことあるっていう環境でしか出せないことが多いから、
そうですね。
とにかく、立たない、積んでる時が多いんで、
はい。
だからその拡張を全部みんなやりたいと思ってもできない人多いから、その拡張を全部やろうと思って、
うん、
それで同じゲームを拡張、次々拡張1、拡張2、拡張3とか拡張1プラス2とか、そういうんでやりたくてそういう風にしたんですよ。まず一つ目の理由。
なるほど。
そう。例えば、キングダムビルダーとか、
うん、
あれって拡張4まで出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、拡張1、2、3、4だとミニ拡張とか出てるんですけど、
うん、
結構、私の知り合いでも好きな人いっぱいいるんだけど、
うんうん、
拡張4までやってる人ほぼいなくて、うん、そういうのも全部やりたいからって、やったさ、イスタンブールなんか例えば、まあ、ホスさんとかマルさんも多分好きだと思うんですけど、
はい、
なかなか拡張を入れてってやる気はないでしょ。
ないですね。
ないでしょ。そういうので、やっぱりやりたいっていうのがあったのね。
うんうん。姉さん自身が、
う
ん、
まあそういう、
やりたくてっていう部分が大きい。
まあ、そうね、俺自身は結構やれてたんだけど、知ってほしかった。結構、例えばイスタンブールすごい好きだよっていう人でも、うん、意外と拡張やったことない人多かったから、
うん、
広めたい。
まあ、こんなんあるんだぜ、的な。そう、やってみよう、みたいな感じで。
なるほど。
そう、それ。そう。それが一つ目ですね。
ああ、はい、1個目。リクさん、こんばんは。
こんばんは、リクさんも。はい、
で、もう一つの、あ、リクさん、こんばんは。
ね、ハート、ありがとうございます。
ゼくん、こんばんは。
ね。
クリミアさん。ありがとうございます。もしかしてこれちょっと、ラグがあります？会話に。
ちょっとありますね。
うん。
あるよね。なんか申し訳ない。俺の方が多分悪いんだよ。
え、でもちょっと気をつけます。
帰り直すと俺も。すいません、ちょっと、はい。
帰り直すとない。
あ、調子良くなる場合もある。
ある？俺がまずいのかな？
一回常さん入り直しますか？
はい。その場合じゃあ切ればいいのかな？右下で。
うん。普通に切ってまた招待するんで。
じゃあちょっと一回切って入ってみます。
お願いします。
はい。ちょっと中断を持って。
はい。
うん。ラグとエコー感じますね。
ちょっとね。そうね。こちらもちょっと感じてました。
うん。常さん側だと思うんだよね。
改善されるといいですね。
うん。あれ、はい。どうかな？
もしもし。
もしもし。
あ、聞こえます。
聞こえます
か？
聞こえます。
うん。
あ、はい。やっぱ俺の方が悪いみたいですね。
今どういう感じで喋ってます？
あのね、普通に喋ってるんですけど、俺の声が時間差で聞こえるんですよ。
あ、
普通に手で。
多分それが聞こえてる。
手で持って喋ってる？
はい。
あ、置いてスピーカーでできますか？
スピーカーっていうのはこの右下のやつ？
かな？
あ、これ消えちゃってる。
ミュート？あ、これミュートか。マイクのやつがミュート。あ、このまま、でも置いて喋ればいいのかな？
大丈夫ですかね？
はい。
今日は、まあ、Wi-Fi を切ったり入れたりとか、 すると変わるって言いますよね。
そうね、Wi-Fi ちょっと切ってみるかな。
うん。
ちょっと Wi-Fi 切ってみます。
はい。
すいません、ね、お聞きの方にはちょっと。
申し訳ないです、
ね。お待たせしてます、ね。お、惜しいぞ、
すいません、ご迷惑お願いします。はい。
ストレスの発掘担当。
すいません。
あ、いやいやいや。
よし、これだと調子良さそうですかね。
はい、うん、じゃあちょっとこれで。
はい、さっきより良くなったかな。
うん。
うん。
じゃあちょっと。
うん、で、なんだっけ。はい。
あの、今、常さんが、なぜこういったゲーム大会をしているのかっていう理由が2つあるっていう、1つを。
あ、そうだそうだ。はい。
うん。
ええ。1つは、まあ、拡張を全部やりたい。
はい。
はい。
で、もう1つはですね、要は、1以外には価値を持ちたかったんですよ。
うん。と言いますと。
そう、大体まあ、全国的にそうだと思うんですけど、ゲーム界って、基本的に1位を目指すものですよね、ゲームって。
はい、そうですね。
でもまあ、言ってしまえば1以外はまあ、一緒。価値がないっていうふうに感覚の人多いと思うんですよ。
あ、
私もそういうスタンスでオープン会とかでやってるんですけど。
うん。
例えば、まあ、慣れてる人ないんですけど、例えば初心者が来た時に、
はい、
まあもうトップがほぼ無理っていう中盤になっちゃってるじゃないですか。
はい。
まあその時にやっぱ1以外価値がないっていうふうにしちゃうと、まあちょっとやることがなくなってかわいそうとかそういうふうに思ってたんで、
うん。
だから、要は一つでも順位を上げるとか、まあちょっとでも自分で頑張れて点数を上げるとか、そういうふうなスタンスも僕、私的に入れたくて、
うん。
なんで、いわゆる平均順位で、5000や定期順位で勝ちっていうふうにしたんですよ。
なるほど。
だそうすると、例えばね、1位が取れなくなったとしても、4位から3位に上がるだけでも、優勝が、ね、総合なわけだから見えるし、やることあるじゃないですか。うん、なんていうんだ、そういうね、絶対その、いわゆる消化試合的なのを作りたくなかった。
ああ、なるほど。
うん、それが。
ワンゲームごとに順位を出すんじゃなくて、何回かやった、
そう、
トータル。総合順位でっていうことなんです
ね。そうそうそう。そうすればね、そのトップ以外も狙う、やる気が出るっていうかね。
うん、確かに。2、3位でも、
そう。
あと2回で1位を取れば、まだ逆転できるとか。
そう、そういうのがやりたかった。
なるほどね。
うん。やっぱりね、ちょっと、その、まあ、オープン会のスタンスとしては僕は、いわゆる世間でいう1位をひたすら目指すってスタンスなんですけどね。
はい。
うん、あくまでそれとは別にちょっとやってみたかったっていう感じかな。
うん。
うん。確かに総合順位で争うってなると、一回、うん、例えば4位を取ったとしても、
うん、
以降のゲームの展開次第、うん、自分の動き次第では変わるっていうのはいいですね。
うん、そうそう。あとね、あれなんですよ。やっぱり他の人が、あいつ勝ってるやつが、よらっとーみたいな、そういうね、一戦一戦面白いんですよ、その。
ああ。
今日張ってたじゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん、そういうのがあんまり、普通のゲーム会ってないじゃないですか。1回で終わりっていうスタンスだから。それやってみたかったね。
今あの人が走ってるから。
そう
そう、絶対倒さない。絶対しないといけないみたいな。
そうそうそう、うん。そういう感じですね。
うん、
モチベーションが、なんていうか。
そうそうそうそう。
うん。
うん。
普段のオープン会とはまた違った。
そうですね。
楽しみ方ができるみたいな。
そうそうそうそう。
パズさん、ナタリさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
そういった2つの理由で、
そうですね。
大会が絡むと、
ね。はい。
拡張を全部やりたいのと、
はい。
何？
総合順位で争い。
そう。そう、要は1位以外の人も遊べる、楽しめるような風にしたかったっていう。
はい。そういう思いを持って、ね、
うん。や
ってる大会だと。
うん。
そうですね。
うん。じゃあ続きましてね、
はい、
選ぶゲームの基準、これを
基準、
はい、
あ、基準ですか。まず前提として、
うん、
私っていわゆる、まあ、普段遊んでる人は知ってると思うんですけど、仕事中しか基本昼間遊べないですね。
そうですね、お仕事の手で遊んでますもんね。
そう、仕事の手で遊んで休日は遊べないんで、
うん、
だからもうやれる時間が限られてるんですよ。いわゆる私8時5時勤務なんで、
うん、
自動的にゲームも8時5時なんですね、
うん、
残業とかほぼない業界だから、だから伸ばせないんで、うん、まあ頑張って6時ぐらいまでなんですよ、うん、はい。なのでまあ実質休憩とか含むと8時間ぐらいになって、
うん、
その間で5、6戦できるゲーム、つまり一つのゲームは1時間ちょっとぐらいまでのものに限られちゃうんですよ、まず、うん、
なるほど、
うんうんうん、
はい。そこから選んだ上で、まあなんかそのいわゆる一般受けしそうなもの、そのあんまりマニアックなものは 最初の頃は立ててなかった。最後の方は結構いろんな立ってたけど、
うん、
うん、そういう感じで立てて、まあ募集して、だいたい結構皆さん来てくださるんで、やってましたね。だいたいもう中盤ぐらいから2択、8人ぐらいだいたい集まってたんで、4人の2択っていう感じ、うん。で、そういう感じです。
まあ、時間的なものですね。
大きく。そうそうそう、そう、
うん。
はい。
あとは人数的には、8人ぐらい、うん。
そう、4人で遊べるゲームが多かったかな。
うん、44で分かれて
って、ね。44、そうそうそう。
うん。うん、そうすると、なんだろうな、うん。同じゲームも必要になる。うん、
個数が
必要ですか？はい、うん。それは、ゲーム調達は結構楽でした。参加者が持ってる、そんなマイナーなのやってないから。
ああ、
誰か持ってる人
もです。という意味でも、やっぱ、うん、割とメジャー寄りの方がという。
そうですね。あと、うん、やっぱり、慣れてるとか知ってるっていうの大事じゃないですか。知らないゲームの大会やるって言うと、はぁってなるから、何それみたいな。
いきなりぶっつけ本番見たくなっちゃうのも、
ね、そうそうそうそう。ある程度、例えば、ちょっと、わかんないけど、検索して出てくるかなぐらいの方がいいんですよ。うん、
あ
の、うん。そう。
まあ、この、やっぱりボードゲーム、何種類もあって、
うん、
人によって、その、やってる、やってないのばらつきが大きく出るもん
だから。そうそう
そう。
うん、
ね、そこは、やっぱり、よりやってる人が多そうなやつ。
そうそうそう。ね、そう、あんまりマイナーなんだと、ちょっとね。
なるほどね。
うん。
そうなると、なんだろうな、中量。
そうですね、中量。ただね、やっぱ後半になってくると、無茶するようになってきて。まあ、ボシーからの、エルランデの第三拡張って、どういうのって聞かれて、
うん、
確かに第三拡張多分みんな知らないだろうと思って、じゃあ、基本を含めて、4回全部やりますかとかっていう話になっちゃったのよ。
やりましたね、エルグランデ。
あと、マルさんは参加してくれたと思うんだけど、はいはい、
うん、
あれを基本と拡張1の王と参謀、で、拡張2の、なんか、異端審問官、
うん、
で、拡張3がグランディシモだったかな、
うん。
4回をね、8時間とかで、いや、5人プレイで無茶でしょうとか思ったんだけど、
うん、
まあ、やっちまえっていうことで、参加、開催しまして、
うん、
まあ、ギリ、確か、6時ぐらいに終わったんだかな ?3 時間ぐらいで終わったんだよね。うん。で、だその時、まあ、要、超ガチボードゲーマーの方が一人いまして、
うん、
まあ、その人、普通に3時間、4時間で当たり前にバリバリやりまくる人なんだけど、過去最高に疲れましたと。すっげえ面白かったけど、過去最高に疲れましたって言って、あいつがそんなことを言うんだと、私はね。だって最初はさ、
うん、
カードを9枚プレイするだけの簡単なゲームですか、ふざけて言ってたんだからみんな。それがさ、帰りはもう、ああ、満足感あるけどすっげえ疲れたみたいな。
そもそもね、うん、同じじゃないけど、ちょっとルールが違うゲームを、
うん、
この4回連続でやるっていうのがまずね、
うん、
選ばれし者を。しかできないみたいな
、ね、
ところあります
ね。
まあ、
そのメリットとしてはね、違いがちょっとでも分かるんだよ。すべて違いが、その、うん、すぐやるから、うん、あ、ここがこう変わったんだとかね。うん、
確かに。
さすがにある程度の変化のあるものにはしてるんだけど、
うん、
それで、その、じゃあこんだけ、さすがにちょっとこれ、大会としては無理があるってことで、反省したと思いきや、
うん、
次にやったのが、ロシアンレールロードの全マップ一気にやるっていうね。
あれ、よくやりましたね。
あれね、ちょうどあのウルティミットレイロード、あの要はロシアンレイロードのビッグボックスが出たんですよ。
はい、
でそれでそれに元々のロシアンレイロードだと拡張のドイツの拡張と、はい、あとアメリカの拡張と、さらにそのビッグボックスで新たに加わったアジアの拡張ってのがあったんですね。
うん、
うん、でアジアとかもこれなかなかやる機会ないよねってことになって、 なぜか知んねえけど、じゃあ全部やろうって脈絡が全くよくわからないんだけど、やろうってことになって、
うん、
まああれもやっぱり4回連続でやってめちゃめちゃだよね。うん、もうミニ拡張も全部それぞれで入れてやって、
すごい
1回2時間ぐらいですか、
うん、4人で、そうだね、サクサクやれば2時間かんないぐらいかな、
うん、うん、それでちょうど8時間ぐらい
時間だけ
ど、1戦目と2戦目のインターバル短いの時間ないから
もうちゃっちゃやるよみたいな、
うん、
でもやっぱね、面白いよ。うん。
ああ。
うん。ただ、もうそこ、そのいわゆる、重げの方でやっちゃうと、
うん、
なんていうの、まあ、その、みんなで、わあ、すげえ、 頑張ろうぜ、おーっていう感じよりも、うわーって感じになるから、
うん、
まあ、だいぶ変わるよね。その2回は特殊かな。
そうですね、際立ってますね。
いや、でもやっぱりあの、温度が5度ぐらい違うっていうか、
うん、
うん、そう、6月と8月ぐらいの差がある。
なるほどね。
うん。
お、ヤスさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
ね、
ちょうどね、うん、あの、エルグランデ会で、ヤスの話をしてたところで。
ヤスさんが疲れるって相当な感じですね、やっぱりね。ね、まあ、いくつか種目の、はい、なんて言うんですか、ゲーム名が出たんですけど。
はい。
絶対ね、どんな大会が開催されたのか、
うん、
ということで、はい、今までにやった大会の一覧をいただきました。
はい。
それがですね、15種類、計18大会ということで。
それぐらいやってますね。
はい。これ、ざーっと言ってきますと、はい、1回目、チケットトゥーライドの第1回目大会、チケライの、2回目大会、チケライの3回目大会。これで3部作で全部チケライのマップをやったって感じですね。
はい、全マップ、当時ので発売されたので全マップやってますね。
で、その後、はい、イスタンブール、ヌースフィヨルド、ニムトシリーズ、あとクリスマスペア大会、
はい、
ケルト、
はい、
古代ローマの新しいゲーム大会、はい、東海道、エルグランデ、
はい、
キングダムビルダー、
はい、
アルティメットレールロード、
はい、
K2、
はい、
フェルト大会1回目、フェルト大会2回目とトリックテイキング大会で、最後にアズール大会、はい、
そうですね。これで多分全部ですね。
うん。
という感じで、堂々たるラインナップなんですけれども。
まあね、チケライだけで3回。
そうですね。これ、当時あれじゃないか。やっぱみんなやりたい人が集まってたから、まだこの当時寺でやってた時代だから。
そうですね。
うん。
それでやって、そうです。多分全マップやってますね。
うん。
うん。
チケライって、1種類で、うん、タマップとかあるのもあるしね。
うん。ああ、裏表ってこと？
そう。
あの、うん、あるある。
それがね、何種類もあって。
そうですね。
一日じゃ、到底終わらんと。
うん。
終わらないですね。
うん。
うん。
まあ、ただ、結構ね、この、レアなマップもね、今となっては、あるわけ。
ああ、あるかもね、
うん。
うん。うん。確かに。
これを全部やるっていうのが、まず、すごいと。
はい。
うん、そうだね、これ。あの当時のリスト見たけど、キッズとかまでやってるからね。
やりましたね、キッズ。
うん、キッズマップまでやってるから。
キッズマップ。
ニューヨークとかさ。
それも大会に組み込んでと。
入れてたね、すごいね、本当に。
本当にチケットトゥーライドシリーズをすべてやったみたいな。
やった、多分ね、最初1回目はノリでやって、なんか、ここまでやったら全マップやろうぜぐらいの勢いで多分2回目、3回目やってるんだ、これ。
うん。
うん。こっから始まってるね。
そうですね。
うん。
で、イスタンブール大会。これも、イスタンブールビッグボックスの、
はい、
特徴全部。
そうですね。もうここからは8人構成で2択ですね、常にほぼ。ここから
先は。ダイスもやりましたもんね、うん。
やった。で、一覧見ると1戦目基本マップでやってて、
うん、
2戦目を拡張1かな、モカとバクシーシってやつ。
うん、
で、2戦目にあの、なんか、あの、郵便配達するやつ、拡張2を入れて、あ、3戦目か。で、4戦目に1と2両方拡張入れてやって、
はい。
で、最後5戦目がイスタンブールダイスでやってるんですね。
うん。
はい。で、あと、ここぐらいからちょっと私が大変だったのは、
はい、
あの、宅分けですよね。事前にもう、あの、何、あの、効率よくやるために全部タクって私が誰とあの A タク B タクって作って1戦目は A タク誰ってやってるんですけど、
うん、
なるべくやっぱり全員と当たってほしい同じ数ぐらい、
うん、
要は毎回この人ばっかってねあれだし、あと全く同じタク4人とも全員同じタクっていうのは避けたかったんですよね、
うん、
なんでそういう組み合わせ方を事前に作るんですけど、
はい、
作り方がわからねえ、
え？
だからもう主要のなんつうの組み合わせ表、名前一個書いてて、これ入れて、これ入れて、その、もうアナログ、その、わかんないから、その頭悪いから、俺。
うん。
それで作って、なんとか、その、全部違う組み合わせできました、みたいな、そういうでやってました。
あ、
うん。うん、毎回それやってたんだけど、結構ね、わかんなくてね。
そうですね、もう会場に行ったら、もう、席割りが決まってて、
うん。
そうそうそう。
このゲームの時はあなたはこっち。で、次のゲームはあなたはこっち、みたいな風にも決まってたから、
うん。うん、
そう。
ん、それをご用意されるまでには並々ならぬ苦労があったみたいな。
そうなんか、もうそう小学生みたいななんかずっと書いてるんで、そういうレ
ベル。ね、その場で決めてたらね、時間足りなくなっちゃったりしちゃうもんね。
そう、そう、そう、さっき言った通り、とにかく時間っていうあの制限があったから、うん、いかに削れるかっていう要素はかなり頑張ってたつもりなんだよね、そこら辺は。ね、うん。準備は結構やった。
すごいところですよね、このテンション。
うん。
そうですね。
準備がしっかりした、はい、うん。
で、このイスタンブールビッグボックス2個あったってことですもんね。はい、2択立てるってこと。
そうだね、2個あったと思う。2個用意したの、どうだろう、まだ
ね、俺、日本語版が出る前ですもんね。
うん、
出る前か、よく2個用意したね。
すごいですよ、ね。
誰か参加、俺、1個は、あの、多分寺にあったんだけど、もう1個は誰か持ってたんじゃないかな。
あ、でも可能性として、あの、基本、うん、とその、うん、別で出てた拡張の可能性もあるか。
あ、その可能性もある。そっちかもしれない。
もともとね、別々で出てたんですもんね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん、
でその後にヌースフィヨルド。
はい。
これ
はこの、うん、ヌース、まずこのちょっとね、ヌースフィヨルド、あの大会の紙があるんで、それ見つつちょっとやあの話してるんですけど、
はい、
このヌースフィヨルド大会って見たらなんかね、ニシン、サバ、タラ、ヒラメって紙に書いてあって、
う
ん、なんか寿司屋のメニューじゃないけど、なんだこれなんだけど、これはいわゆるデッキなんですね。あの、まあ、アグリコラでいうと、この A デッキ、B デッキみたいな感じで、最初に使う建物カード、まあ、ニシンデッキ、サバデッキとか、そういうのがあって、まあ、それでやってたみたいですね。ニシン、サバ、タラ、ヒラメって4000やってますね。
まあ、基本のルールは変わらずに、そのカードの、ね、
そうそうそう、カードだけ変わる。
効果が変わるよっていう感じなんですね。
う
ん、
そうそうそうそう、ね、そういう感じですね。
うん。
うん、
でこちらも、
うん、
あれですよね、2セットあったわけですよね。
2セットありましたね。
ね、拡張まで全部ね、うん。
そうですね、まだ日本語版出てない頃だから、多分シール貼って2セット作ったんじゃないかな。うん、
ね、
すごいです
ね。うん、
こちらはね、ヌースフィヨルドは、
うん、
まあ、おまるさんは参加してたのか。
はい、
してますね。
で、ホッサンはね、参加してなくて、
そうだね、この時はしてないね。
結構後になって、
うん、
もう常さんからニュースフィヨルドをお借りして、
うん、
やったら結構すげえハマったんで、
おお、
そう、ビッグボックス出たら欲しいなと思ってるぐらいなんで。
なるほど、なるほど。
うん。
はい。
買い替えもね、
うん、
知ってれば出たかったなっていう気持ちはちょっとありました。
なるほど、なるほど。
なるほど。
日程がね、なかなか。
うん、そう。あ、なんそう、そうなん、土曜が多かったからね。
うん。
うん。ホッサン仕事だったからね、土曜。
そうなんです。なんで、まあ、大会が あってもいけないって時が結構ありますね。
うん、そうね。
うん。
その分私は前半戦はほぼ解禁賞でしたから。
解禁でしたね、うん。で、そう、このヌースフィヨルド大会なんですけど、
はい、
マルさん2位なんです。8人中2位なんですよ。
惜しい。
で、これ以前も実は結構2位取ってて、
そうなんです。
この頃からシルバーコレクターって、あの、丸さんが2位がすごく多いっていう、
その、万年2位だったんですよ。
そう、万年2位だった、本当に。
つらい。
つらい。
安定してよかったんだけど、1位は取れなかったんだね、なかなか。うん。そうですね。はい。
そんな感じで。1位取るまでは、
参加したい。
参加したい。
なんか反響してるな。
うん。
ゼクシノさん、称号2番目の女。
まあ、ゼクシノさんも目の前で一緒に見てるからね、参加して。
確かに。
参加して。
覚えてますよ、ゼクシノさんにめっちゃこ集中攻撃されたこと。
やっぱ悪目立ちしたのね、そこからね。
いや、私じゃないですよって言いながらやってた気がする。
めっちゃ見てるけど。
そんな感じでね。
うん、
はい。
やってましたね。
うん、
でこうニムトシリーズ、
はい、
こちらも、
はい、
ニムトとなんだっけ、
はい、ね、シリーズなんですけど、これね、うん、今までとちょっと違うんですよね、
うん、
今までっていうのは基本やった上で拡張を入れてやってたんで、
はい、
まあ基本のルールをそのまま入った上で追加でっていう風な感じだったんですけど、うんうん、今回はニムトシリーズっていうもので、いわゆる拡張とかではないんで、
うん、
まあ、あくまでもニムトって言われてるシリーズは全然ルールが違っ、まあ一応共通のもあるのは違ってたっていうのが特徴で、
うん、
で、これも結構、例えば皆さんニムトシリーズって、ニムトってどれだけ数出てるかっていうちょっと考えていただきたいんですけど、
うん、
あんまり多分、6ニムトが有名すぎる
まあ、いわゆるニムトですね、普通の有名すぎるのがあるから、あんまり他のシリーズって出てこないと思うんですよ。
確かに私もこの大会で初めて知りましたもん。
うん、なんで結構いろんなルールがあって面白いんで、知ってほしいなっていうのがあってこれ立てたんですよ。これに関しては誰かにやってほしいって言われてなくて、私がニムトシリーズってこんなあるんだぜ、やってみてよってんでやったんですね。
そう、常さんおすすめっていうか、
はい、そうですね。なんでちょっと今一覧、多分これで最近出てなきゃ全部なんですけど、何個やったかちょっと皆さん聞いていて考えてほしいんですよ。
お、はい、リスナーの皆さん、はい、ニムトシリーズ大会では計何種類の
ニムトをやったことあるかね。
ニムトの種類が何個もあるってことね。
はい、あります。
シリーズが。
そうそうそう。まず最初はいわゆるニムト、6ニムトって言われるやつですね。
はい。
はい、これ94年、
ね、はい。小箱のやつ？
そうそうそうそう。94年に出てます、これ。
94。
は
あ。
で、2作目がね、赤箱ニムトって言ってますね。あの、炎上にカードを並べる。
やりました。
炎上？
炎上、丸、ぐるーって丸くね、並ぶカード。
ニムトで、
う
ん、
そう。
そう。
知らないでしょ。
はあ。
知らないで、で、こっちはね、プラスカードとかもあるのよ。
プラス？
うん、取り方も違う。
全部マイナスじゃない？
あ、そう。加点される？
加点の要素もある。
あ、じゃあ。
はい、はい、これが98年です。結構経ってるんですね。4年経ってる。
うん、
はい。で、次がボードニムト、ボードゲームの9番。
うん、
はい、最近リメイク出ましたよね。
そう、新版もあるんですけど9番の方ですね。
ルールが違う？
これね、だいぶ6に近いルールなんですけど、6ニムトって6枚目置かなきゃ絶対マイナスなかったじゃないですか。
うん、
これ列によっては3マス目にうんこが置いてあったりとかして、そこの3枚目のとこ置くと前安くなったりとか、そういう列によってルールが違うんです。
なるほど、なるほど。
うん。そう。
列の長さもちょっと違いますよね。
そう。3マスで終わる列とか、6マスで列とかね。
うんうん、
あの、次々使う列が変わってくっていうスタンスなんですよね。
ああ。
うん。
で、ボード上にカードを置いていくってなんですか？
そう。タイルだね。あの、
こタイル。タイルか。
そう。うん、タイルをいわゆる同時プロットっていうのが一線性選んで、パラッと出してっていう感じ。
なるほど。
うん。
またじゃあカード版とはちょっと雰囲気が違う。
全然違うね。うん。なかなか、面白いよ。
うん。
変わってて。はい。これが2004年ですね。
お
ー。はい。で、あれかな、
うんうん、
次かな、次。次はニムトジュニアです。
ジュニア。
これはね、ニムトシリーズやってる人、ジュニアはさすがに未経験の人多くて。
うん。
これはジュニアだぜと。
うん、ジュニアだぜ。
ニムトにもジュニアがあるんですね。
そう。まず笑えるのが、ニムトなのに牛がいないっていうね。
え？
牛がいないんです。
アイデンティティなくなってない？
まあ、そうなんだけど、6種類他の動物がいるんだけど、なぜか牛がいないのよ。
おう。
うん。で、そのカードをまあ、やっぱり列に置いていくんだけど、
うん、
6種類目の動物を置いた人が取れて、取った方が今回得点っていうのは取った方がいいっていうルールなんだけど。
あー、取りたい。はい。
そう、取りたい。まあ全然ニムトじゃないです。
え
ニムトジュニアなのタイトルは並べるっていうとか、あのだって一世のせいで全プレイじゃないからね、これ一枚ずつめくっていくだけだから。うん、
で作者は一緒、ちゃんと
一緒のはずです。
うーん、
多分そうだな。ニムトジュニアって書いてあるからクラマーだと思うんだけど、
ちゃんとシリーズの一つとして、
う
ん、
一つ間違いなく入ってる。
へえ、
うん、そうですね。なんかこれはマイナス2009年です、これは。はい。うん。ですね。で、次が11ニムト。
11。
うん。まあ、あの、6ニムトが、そう、最初だからね。一応、本家に近いタイトルにしたのは、これが初めてじゃないかな。あの、うん、6が11になっただけだから。
え、11っていうのは
?11 ニムトっていうタイトルだ。あの、少なくとも国内だと。
ゲーム的に11が関係してくる。
だったと思う。ただ6人分とね、11枚目置いたらとかそういうんじゃないんだけど、
もちろんだ、
うん、全然ルールはかなり違う。
うーん、
うん、でもやっぱカードはいつもの牛のカードだから、
はい、
うん、結構あれですね。
え、難しさ的には、
難しさ的にはね、まあ得てして6よりみんなちょっと難しくなってる。あのジュニアの除いてね、難しくなってるから、ただすごくそのゲーマー寄りになってるわけではない。
あ、そうなんですね。
うん、
うーん、
だから全然普通に遊べる、あの、初めての人の。
いや、まあ、ちょっとした味変的な感じで。
そうそうそうそう。
はい。
ですね。うん。
はい。
で、これが2010年。
歴史が、
はい、そう。で、次がね、ブーレンパーティー。
あ、これ持ってるやつ。
ん
これね、唯一ニムトっていうタイトルがついてないんだけど、うん、まあ間違いなくニムトシリーズです。これあの、
もう、
カードとか全部ニムトそのまんまだし。
うん。
うん。これもちょっとね、これと次の X ニムトは少し難しくなってるかなぐらいな感じですかね。
うん。
うん。はい。
ニムトらしさは残ってるんですかちゃんと。
残ってます、ちゃんと。
うん、
うん。うん。あー、取っちゃったみたいな、そういうのはね、あります、
ね。基本的に取りたくないっていうね。
うん、そう、基本的に取っちゃいけないゲームだから、うん、ニムトは。うん。ですね。はい。これが2012です。
うん。
はい。で、次が X ニムトなんです。これはね、結構比較的2016年で、まあそこまで古くないんで、結構知ってる人多いんじゃないかと思うんですよね、これ。
X ね。
うん。これはね、多分、すごく優秀、個人的に優秀だと思ってて、
うん、
優秀な点としてはまず基本ニムトって多人数必要だったに、ゲームなんですけど、
はい
まあ、マックス4人まで。
え、4人まで
?4 人までしかできない。すなわち3人とかでも最大火力に近いもので遊べる。
へ
ぇ、うん、で、かつ、うん、本物6ニムトにかなりルールが近い。
へ
ぇ、近い上でさらに追加したのが面白いルールにしてるんで、
お
まあちょっと、ゲーマー寄りにしてる感じかな。
へ
ぇー。だから、一番その、今風なんじゃないかな。うんうん、まあ、今風って、もともとニムトがそんな単純なゲームだから、ね、そこまで複雑じゃないんだけど。
お友達少ない人にも安心して遊べるニムトと
か。うん。3人でも全然面白い。
はい。これなんですね。うん、
はい。2016ですね。で、まあ、最後、まあ、と、ちょっとこれ、やったのが2020年なんで、まあ、2020年当時の最新作なんですけど、
うん。
ニムトボードゲームの新版ですね。
新版。
はい。これまあ、ボードニムトの旧版とはちょっと違うんですよ。これあの、なんか新版、あの旧版とかなり似てるような印象を受けるんですけど、
うん、
まあ、だいぶ違ってます。
はい。
まあ、これもちょっと6ニムトに近いんだけど、まあ、少しアレンジされたっていう流れですかね。はい。で、ただこれ、裏面になんかいわゆるアレンジ的な、まあ、ボードもあって、まあ、風なんでまあ、リバー、表裏になってるわけですよね。
うん、
まあ、裏面は、まあ、めちゃめちゃになる。例えば、その、後出しでなんか、俺、先入るぜとかできちゃったりとか、
うん、
まあ、なんか、特殊能力のオンパレードでもうめちゃめちゃになるんで、まあ、もう本当になんか、小学生が俺の考えたニムトですぐらいのもうなんか、戦闘力1万とか、そういう、むちゃくちゃになるんで、
ここまで。
もうみんな酔っ払ってる時以外は出さない方がいいです。なんか出さないです、ゲームはこれ。
そうだね。
無理。本当そうですよ。
言われると逆にちょっとやってみたくなるけど。
まああれで例えばだからクイズゲームやってて1問10点だとするじゃないですか。うん、
あ急に。
最終問題だけ1問100 1万点とかそういうもうまあ成り立つ、うん。今まで何だったのになっちゃうんで。
なるほど。
まあまあやめた方がいいです。
あれお前さんが山のシークリーマで買ったのは？
新しい方。
今言ってたやつ？
そう新版。
あじゃあ。うん裏面ができると。
やろうと思えば、やれる。
はい。
けど、
うん。
ちょっとね、知らないでちょっときつい。
う
ん、
ああ。
そうですね。そう、あの、そう、ホッさんがやりたそうになったら、ちょっとマルさんは墨で裏、黒く塗ってたからですね。
いや、これなんか裏がないやつだったよ。えらっただねって。
そう。黒いけど、それ塩だからっつってね。消してとかですね。
そんなに
そんなレベル、本当に。
94年からだと、はい、もう来年で30周年ぐらいですね。
そう、なんか25周年までしたよね。
あ、でした。あ、じゃあ来年なんかありそうですね、ニムトね。
そうだね、そうだね、30周年まだ。
うん。裏面をもっと広くした版
が。いやいや、もう裏面も永久封印でいいんだけど。
宇宙人出てきちゃったり？
うん、ほんとまずいよ、あれは。
へ
ぇー。だっておかしいじゃん、例えばさ、50が出ててさ、うん、隣に50、自分が51持ってたらするじゃん、6ニムトで。
はい。
で、あと1枚出せると思ったら50ちゃ 100% 通るじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあ51出しましたって言ったら 50.1 ですとかさ。
高数点が。
おかしいじゃん。何それっていう話じゃん。ふざけんなよって話じゃん。
もう読み合いも何もないですよね。
ない。何それっていうさ。
すべての可能性を考えてみない。
ほんとそれ、ほんとそれがあるからね、あのラーメンは。すごいよ。
これは確かに白縁できるぞな、
ね、あの酒飲んで酔っ払ってあの異性が飛んでる時やってください。
うん
それしかない。
これはでもあれですかね、一個一個がそこまで時間かかんない感じですかね。
うん、そうですね、かんなかったからパカズやってますよね。8ゲームぐらいやってるのかな。
なるほど。
うん。
でも基本ベースはニムトなんですよね。
そうだね、一応ニムトらしさは大体、あの、ジュニア以外は残ってるかな。
うん。あ、ゼクシオンさんが、はい、こちらの大会につきましては、ゼクシオンさんが記事を書いていますので、ぜひご覧ください。かっこ大満。
ググると出てくるんじゃない？
あのひらがなでタイムマシーンの方で
出る。そうそう、タイムマシーンさん確か書いてくれてたよね。
それで任務取ってやれば出るか。
うん、そうそうそう。
新任務と。
まあ詳細はじゃあぜひね。
そちらを
ご覧ください。
そうですね。
あ、見たのかな、じゃあ当時な、自分も全然覚えて
ない。俺当時読んだよ。すげえちゃんと書いてあるなと思って感じの。
ね、なるほど。
はい。
これが任務とシリーズ。
任務とだけでも大会はできるよと。
は
い、
うん。
できますよ。
はい。まあ揃えるのが大変ですよ、これね。
まあそうですね。全部やったぜって語れるのはでかいよ。
なるほどね。
はい、で、このニムト大会の後にやったのが、うん、はい、クリスマスペア大会。
そうですね。これちょっとね、変わってますよね。
そうですね。
ね、特定なゲームじゃないですもんね、これはね。
そうそうそうそう。なんかね、急になんか、ね、なんか年が20ぐらい若くなってのはタイトル開き上がってくれな、そういう。普通に、これね、8人でやっぱりやってて、
うん、
で、立てたゲームがチームプレイっていうの、カードゲーム、2人で組むやつ。
これは今となってはレアゲーの。
超面白い
ですね。
話題の、
うん。うん。あとね、ドリームチームっていう、やっぱりこれもペア、なんかコミュニケーションゲームだったかな。
うん。
うん。うん、そうそう。それと、あとは、ラボか。積み木。
そうですね、レクトペルソで再販しましたね。
そうそうそう、最近、まあ、ちょっと前に再販したやつですね、うん、はい。であと相性チェックゲーム、
うん、
はい、
全然知らないですね、このゲームは。
あ、でも
そうね、
ある本当、
うん、
あのね、2人で組んでるやつですね。
いつぐらいのゲームなんですかね、この相性チェックゲームは。
これ2000年以前
デザイン的に結構古い感じ、
うん。やばいやろ。見た目つまんなそうだけど面白いゲームのヒットに出てくるのこれね。うん。なんか本当に危険な匂いがプンプンするね。
すごいなんか昭和の香りがするような。
するするするの、パーティー上とかああいうレベルだよ、あの。
見た目はね。
うん。
うん、
やってみるとでも意外と。
そう。
面白いんですよ、まともなのよ。うん、
っていう感じですよね。
うん。あとあれかな、コードネームを2択立てて、
うん、
あとレディース&ジェントルメンだね。
ね、これもレアでね。
そうね、見ないね。
まあでもこれね、やっぱね、まず6人必要だし、
うん、
できれば男女同人数必要っていうね、結構敷居が高いんだよね。
あー、テーマ的にね。
そう、
やっぱり
紳士と淑女に分かるかね。
うん、男性女性でやりたいっていうゲームですよね。
そう、あともう一つ問題はね、これね、そこそこルールがあるんだよね。
ああ。
ただ本当に全然ゲームやったことない女の子と、うん、要は、彼氏が、ゲーマーの彼氏が来てやれるゲームじゃないんだよ。
そう。パーティーゲーに見えそうだけど、ちょっと。
パーティーゲーじゃないんだよ。すっげえ敷居高い、ほ
ん
で、これ。
うん。
まあ、これしかないと思ってね、やってるんですよ。大体俺ね、女役になるんだよ。
まあ、どうしてもね、男性が多くなるから。
あの男5女さんとかなると、
はい、
まあ、しゃあねえ俺かみたいな
ねえ、
うん、
我々もね参加これはさせてもろて
してますね、
うん、
はい。でちなみに丸さんがここで初優勝でございます。
やっと何回目、7回目にしてやっと1位です。
優勝ですね、はい。
ペア大会だけど、
はい、
個人の順位なん
です、ね、そう個人で、そう、あの毎回ペアこれも変えるようにしてるから。
ああ、そういうペア戦
ってことですね。そう、そう、それがやっぱ面白いと思って。
うん。
うん。
昨日の敵は今日の友みたいな。
そうそうそう。そう、あ、うん、さっきは頑張ったけど、もう次負けろよとかそういうノリ
で。これまた違った形で。
そうそうそう。
そうですね、うん。チーム戦のゲーム大会って感じですね。
そうですね。うん。そういう感じかな。
はい。
はい。
続きまして、ケルト大会。
はい。
ね。
そうですね。
ゼクシオンさん、ティロン、称号、7度目の正直。長かった。
7度目、
うん。1位が取れるまで帰れまてんみたくなってたからね、一人
で。ああ。なるほどね。
で、多分このケルト大会は、ちょっと気が空いたんですね、はい、期間が。
そうかな、です、前回から、前回が2020の12月で、これが2020の3月、でも3ヶ月ぐらいだね、空いたの。
3ヶ月か。
うん、
3ヶ月ぐらい。変わったかな。
あ、道場にこっから
なくなった。道場、そう、こっから寺じゃなくなったのかな。寺が使えなくなって、うん、いわゆるあの、昔言ってた道場と言われるゲーム会場になったんですよ。
うん。
うん、ケルトはどう、なんでやったの？誰か多分やりたいって言った人がいたんじゃないかな。
うん。
うん。
やっぱケルトといえば、その種類の多さですよね。
多さですよね。
その、基本があって、はい、拡張マップみたいなのがあって、
はい、ありますね。はい。
あとはタイル、
はい、
ダイス、カード、
はい、
はい。
そして、よくわからないスパイラル。
はい。
全部ですよ、それで。はい、
ね。意外と多いんですよね、種類が、ね。
おいおい。うん。そうだね。
原型入れるとすると、ロストシティも頑張れば。
うん、そうだ。ただね、意外とこっちは知られたけど、ロストシティもいろいろ出てるんだよ。
ああ、
はい。ロストシティボードゲーム、うん、ロストシティタイル、うん、ロストシティダイス、うん、ロストシティ紙ペン。
紙ペン。
そこら辺まで確かある。
すごい。
うん。
うん、
ボードがあれですか、はい、ライバルズってやつですか、
ボード、あ、それと別です。あの、ライバルズ別だ。あれなんかセリ入れたやつだよね。
ああ、そっか。
あれもそっか、もう一つあるね。
うん。
うん。
じゃあ、ロストシティでも大会はできる。
できる。
できるけどね、なんかちょっとルール買い上がって的なのが多くてね。タイルなんか2人でしかできないしね。2人専用。まあ、ロストシティが2人専用だからね。
そもそもね、ロストシティ。
うん。
人数変わっちゃうのは痛いですね。
うん、
そう。ケルトはその点ね、全部が4人までいけるからね。
すごい。その点、ケルトは優秀ですね。
うん、
まあ、うん、これもやっぱりね、種類によっては優秀難度が高いものが今となっては、
うん、そうですね、ケルトスパイラルとかあるのかな、今も売ってんのかな。
ケルトダイスはたまにヤフオクで見ますけど、まあプレ値がつきますね。
あ、そうなんだ。
いい値段がつきます。
あのケルトの拡張はさ、昔はケルトの拡張って別売りだったんだけど、
はい、
今の版は裏面にちゃんと拡張があるんだよね。
そうですね。自分が持ってるのがその版ですね。
あ、ついてる。それのやっぱ男だから。
うん。
うん。そうそう。それ買うといいですね。買うなら。うん、はい。
ケルトもベースはその一緒なんですけど。
うん。
うん。
でも、カードとダイスと、
そうそうそうそう。
全然、うん、なんていうんですか、味が違うっていうか。
味が違うんだよね。
うん。
うん。そうだね。
考えると、ちょっとルールがそれぞれね、うん、違うのがちょこちょこある部分。
そうそうそう、うん、あの。やっぱりスパイラルと、あれだね、拡張が特殊かな、一番。拡張は、
うん、
うん。
拡張は、なんだろう、基本5本、5箇所で1本道だったのが、
うん、そうそうそうそう、
分岐があるんですよね。
分岐だ、途中で色変わるからめちゃめちゃになるんだよね。すごい難しい。あれ多分あのいわゆるケルト好きなパーティー層がやると、
うん、
なんじゃこりゃってなるんだよね。うん、だからちょっとね、あれはその出す人を選ぶ、逆にゲーマー寄りの人はなんかケルト拡張やろうぜになるんだけど、
はい、
うん、そうですね。
ケルトもね、やっぱりなんだろう、うん、ボードゲームやり始めて、
うん、
やっぱあのサイコロクラブとかあったじゃないですか。
ああ、あったあった。
あれにも載ってたり、
うん、
あとはね、やっぱボードゲラジオで紹介されてたりとかで、
うん、
名前は聞くタイトルであったんで、
うん、
なるほどなるほど。
うん、ここでね、なんだろう、このシリーズのものがいっぺんにできたっていうのが。
そうですね、そうして
、
そういったけのが一番。開いた回があったなっていうふうに感じるんでね。
ネットスパイラルやる機会多分これからないよ。
ないですよね。
ないよね。うん。
うん、
だってさ、オープン会にケルトスパイラルいきなり持ってくる人ってなかなか想像つかないよね。
うん。
うん。
スパイラルはなんていうんですかね、スゴロクみたいな感じですかね。
戻れるんだよね、あれ。
戻れるんだっけ。
そう、戻れるな。戻ってもう一回稼ぎようみたいなことができるんじゃなかな。
うん、進み方はカード。
進み方カードで出した色のカードのその次のマスまで進むって感じ。ピンク出したら次のピンクまで進むみたいな、
うんうんうん、
そういうノリ。
あれだけちょっと異質感がすごかった。
そうそう、 あとなんか女神みたいなのがいるんだよね、
うん、
なんか後ろがチンタラついてきてなんか、うんうん、なんか止まると点数もらえるとかそんな感じだったかな、
うんうん、あれゲーム的な評価はどうなんですかね。
どうなんだろう。まあケルトそのものがさやっぱりかなり人気あるしね、うん、だからねそういうんでそこまでそのこれはダメだなっていうのは思いつかないけどね、シリーズで。
ね、ダイスなんかもすごい盛り上がって好きなんですけどね、ケルト
の。ダイスはうちの神さんも好き。あの、うん、ケルトは嫌いなんだけど、ケルトダイス好き
なの。そうですか。
もうなんかカードは裏切るとか言ってぶち消してたな。
いや、ダイスの方が裏切りそうな。
でもそう思うけどね。うん、ただね、やっぱね、わかるね、あの、その、うちの神さん感覚だと、
うん、
サイコロって必ず6分の1で出るじゃない。
あ
ーカードって、いや、序盤にこの色出ちゃうともうないよとか、そういう確率が変わるじゃない？
そうか。
多分それがね、考えるのめんどくさいのなんだかわかんないけど、あの、ほんとサイコロってもう常に確率が一定だから、わ、
うんうん、
かりやすいんだと思うんだね。
なるほど。トラさん、ダイスーンがいい方なんですかね？
あー、そうかもしれないですね。
うん。
基本的にね、あの、ダイスーンってね、いい悪いとかっていうよりも、私自身もそうなんだけど、なんていうの、頭悪い人間ってなんかね、自分が振った目がいいと勘違いするんだよね。
うん、
だから、俺が振った目最強みたいな、だから俺ダイスがいいんだよってなっちゃう。だからね、頭いい人はね、そのダイスがないってちゃんと考えるからなるんだけど、
お、
俺が振った目が最強に決まってんだろうとか、そういうノリだから。だからね、頭、うん、
あ、僧侶の奥さんだから得が高いのか。
はいはい、まあ多分ね、夫婦揃って頭が悪いんだと思います。その俺はいいぜみたいな、そういうノリだよね。そうだと思う、この経験上。
そうか。
だって俺、ダイス振って運が悪いなんて思ったこと一度もないもん。
へ
ぇー。振る時あるけど、そうやって空気読んで。
うん。
俺最強でしょみたいな、こんなの思ってますからね。
トラさん参考になりますって。知っていいんかな、
だからまあ、分かりやすければ、俺がサイコロ5個振ったらいつも6、5個出すぜぐらいの、そのぐらいの勢いで振ってますからね。それは自信持つっていうかね、常にいいんだよ俺は、ね、もう大好きは長谷さんもよく分かってます、いいゲームなんですよ大好き。
長谷さん大好きはいいゲームですね。
うん、
大好きに関してはね、うん、あのレベルとかないから、
はい、
やり込みでの戦略の差とか全然ないから、
そう、
所詮ダイスだから。
うん、もうケルト大会もあのイスタンブールもそうなんですけど、ダイスがあったじゃないですか。
はい。
うん。
で、こう、だいたいダイスは後半であるんですけど。
ちょっとあれな、電波が悪かった。
悪い。
聞き取りづらいですか？
はい。あ、大丈夫だよな。
大丈夫ですか？
いや、直しました。
あ、大丈夫そう？
はい、大丈夫です。
はい。
あの、
まあ、大丈夫大丈夫。
ケルトもイスタンブール大会もダイスがあったと思うんですけど、うん、
はい。
なんか、割と後半じゃないですか、いつも。
うん。
で、をやって、まあ、自分は、その、あんまり上手くないから、順位的に凹んでるんだけど、
うん。
このダイス、
うん。
の時に、なんか、運でカバーできるみたいな。
ああ、なるほどね。
それ大事だよね。
っていう部分が結構あったので。
うん。
大好き。あの、大爆死してましたね。
うん。
イスタンブールダイスも。そうだし、
うん
うん、
ケルトダイスも出ない、出目が出ないって言いながら、おかしい、書いてあるのに出ないって言いながら振ってました、
ね。
種目としてそういうね、普通の基本とダイスが混ざってると、
うん、
まあ、いいバランスになったりならなかったりみたいな。
うん、そうだね。うん、それでやっぱそうだと思う。そう、サイコロはね、わ、うん、かりやすいしね、うん。盛り上がるしね。
全部実力じゃなくていいみたいな。
そうそうそう。うん、
そうですよ。思いましたね。
確かに。
はい。
うん、
はい。じゃあ、ケルトはこんな感じですかね。
はい。
続いてが、古代ローマの新しいゲーム大会。
これ、このタイトル見て何言ってんだっていう感じする人多いんじゃないですかね。
これ名前だけは知ってるんですけど、どういうゲームか全く知らない。
実はね、本当の名前なんですよ、これ。このゲームのタイトル。まあ、日本語名がこうなってる。古代ローマの新しいゲームってあって。
ミニチュアさん。
そう、国津屋のゲームが同じコンポーネントを使って13種類のゲームが遊べるっていう、あ、14種類か、遊べるっていう設定なんですよ。
すごい。
で、これも、これ全く全部違うゲームなんですけど、
うん、
まあ、これもやっぱり全部はそんなことある人ないよなっていうことでやったんですよね。
え、13種類。
そう、14種類やった。でも大体そんな、あの、国津屋だから 長時間ゲームないんで、はい、でまあ、やってみると分かるんですけど、はい、有名なゲームのプロトタイプだなこれっていうものが多いんですよ。
へー、
からこれが出たんだ、例えばこれからモダンアートに行ったんだなとか。
時代的にその古いんですよ、うん、国津屋さんが作ったゲームで。
そう、国津屋の古いゲーム、ま、いっぱい入れたんじゃないのかな。でもね、オリジナルなものもあってね、
はい、
なかなかこれ、あの本当にゲームの数を変えたくない人、例えば俺所有ゲーム10個以下で抑えたいぜとか、
うん、
そういう人なんかすごくおすすめです。これあの全部本当に14種類みんな違うものが遊べるから、
うん、
大体そうですね、大体20分ぐらいのゲームが多くて、長いもんで60分ぐらいかな、1時間ぐらい。まあ国津屋ですからね。
うん、
うん、そうですね。あとあれですね、あと今回の大会でちょっと新しいことやったこととしては、
はい、
全く本当に全部違うゲームだったんで、
うん、
4人でやったんですけど、参加者全員にアンケートを取ったんですよ。10段階評価で、
お、
まあ、全てのゲームを数字付けしてもらったんですよね。
へ
ー、これ俺8点だ、つっても他の人は3点だったりとか、いろいろ結構分かれてて面白くて、これを確かツイッターかなんかで上げたんだったかな当時。
そうなんですね。
そしたら結構これ面白いですねみたいな感じで、あの評価の画像を上げたら見てもらえて、うんうん、なんかそれで盛り上がったから良かったなと思ったんですよね。
結構バラバラな評価だったんですか？
バラバラですね。全員が高評価のもって多分一つ二つしかなくて。
うーん。
うん。
これはなんか面白いところです
ね。うん。そうそうそう。これね、本当機会があったらね、そんな時間これかかんないから、
うん、
一つのゲーム用紙だけでできるから、やってほしいですね、ぜひ。
うんうん。
うん。
興味ありますね。
はい。
ね、
こんな感じですかね。
はい。
はい。
続きまして、東海道大会、はい。
東海道ね、これもよくやったなって思うんですけどね。
東海道ってあんま変わるイメージ持たないんですけど。
ですね、そう、その通りなんですよ。
え？
は、あの、拡張1と拡張2、初期キャラクターがすっげえいっぱいいて。
うん。
基本キャラって8キャラいて、それぞれ1人ずつ選ぶんですけど、
うん、
多分拡張1に6キャラぐらい追加で、
うん、
拡張2で20キャラぐらい増えるんですよ。
そんなに？
でこのキャラ全部使えねえだろうって思って、
うん、
じゃあ無理やり使えますかってことでやりました。
なるほど。
キャラ替えだけ？
そう。あとまあ拡張入れるとちょっとね要素が増えるんですけどね。
あ、はい。
まあ、つっても大して変わらないんで、一応タイトルは東海道3往復マラソンっていうことになってて
3往復マラソン、
まあ、3往復、
そうだ、東海道っていわゆるあのバリアントルールでゴールからスタートに戻るっていう逆方向に進むってルールもあるんですよ。
あるんだろ
う。
だから1プレイ目で最初にスタートからゴールまで行って、
うん、
で2プレイ目でゴールからスタートに帰ってきて、
うん、
じゃあもう一丁狩り行けみたいな感じでまたスタートからゴールまで行ってっていうのを要は3往復6回やったってこと。
それをキャラクターを都度変えてやるっていう。
そう、入れる拡張も全部変えてやってたんですけど。
へえ、あれってなんか途中で集めたりするやつするますよね。
それぞれいろんな要素が増え、あの拡張入れるとね、すべてのアクションが 2択になるんだよね。
ねえ。
例えば温泉のアクションあったら温泉入るかなんか、なんだかなんか、うん、銭湯に行くかとか。
ああ。
そう、だからそこそこ変わるんだけど、
うん、
まあ、いかんせんやっぱり6回はちょっと多かったと思うね、これは。
うん、
ちょっと東海道では無理がありすぎたの。
なるほど。
まあ、いろんな聞いたことないキャラクターが使えたのはいいんだけど。
へえ。白熊さん、水曜どうでしょうの企画みたい。
あー、なるほど、
うん、
そうですね。
え、わかんないけどどうでしょうこういう企画
まあでも唯一あれかな、企画で失敗したかなというのは東海道かな。
あ、そうなんですか。
うん、4回で十分だったかなっていう感じがする。まあ面白かったけどね。
なんか最近出た東海道っぽいやつありましたよね、うん、
あの波地かな。
うん、
うん、あれも似てるよ、すごく東海道と。
あれ入れたとしてもあんまりですか。
まあ、あれ完全に別ゲーだからね、一応。
あ、そう
な
んです
ね。あれは船で回ってくんじゃなかったな。
あ、
そう、陸と海の違い。
でももしやるとしたら入れてもいいかな。
そうだね、入れるね。 2往復して波地で終わりだね最後船旅キャショヤで終わりだよね。
うんうん
うん、それで十分だよ。
まあ、もしくはね、ボザシリーズみたいだね
そうですね、うん、
まあ入れたらね七不思議も入っちゃうか。かなぁ。
はい。
はい。それが、まあ、東海道大会だと。
うん。
はい。
続きまして、エルグランデ大会。これが冒頭お話しした大会ですね。
そうですね。これが多分、すげえ時間かかったやつかな、一番。要は、各賞1、2、3でそれぞれやっと基本やって、4戦ですね。
うん。今ね、はい、ちょうど話題になってますよね。日本語版が出るってんでね。
そうそうそうそう、ちょうどほんとね。
うん。
出てなかったんですよね、これ、日本語版が。うん、まあ、古いゲームだったかってのあるんだけど。
今になってみたいな。
うん、今でもやっぱ通用する。本当に下手な陣取りやるんだったら、これやっとはるかに面白いっていう感じなんで、うん、やっぱりおすすめしやすい。ただ、人数がね、ほんと最低4なんですよ。できれば5っていう。
まあ、エリアマジョリティ。
そう、そこがね、ちょっと、敷居高い部分はあるんですけどね。うん。うん、
これは、おまるさんも参加した。
しました。
はい。
これ大会、全大会の中で一番脳が疲弊した。
ね、すごかったよね。俺最終戦とかもすごい疲れた記憶あるもん。
うん。
うん。
すごいですよ。その終わって、ボードっていうかその変わる部分だけ変えて、で次でやるものを出してって やってる間が休憩なんですよ。
休憩
で準備し終わったらじゃあ説明入りますって言って
パッていうかね、もう
ほとんどぶっ通しでやってるみたいな。
でも時間の都合でもうちょっとね夜までできればね、うまくできるんだけどね、まあやっぱり苦しいね。うん。俺、安も大変だったって言ってるの。
いってらっしゃいますけど。
相当だよ、これ。
でもね、やっぱこの企画なかったら多分、拡張3は一生やる機会ないよ、本当に。
まあ確かに。
うん。だって入れないもん、いきなり3とかありえないし。
うん。
貴重な機会でしたね、じゃあね。
うん。まあ、ね、まあ、結構ね、うん。そう。
うん、うん。
ですね。
でもまたね、日本語版でまたミニ拡張とかだった。
そうだね。俺、一番期待してるのは、人数調整されてるマップがないかなっていう。要は、3人だったら狭くなってさ、その、うまく争いになったり、そういうのは、今風だからあってもおかしくない気もするんだよね。
元はないんですね。
ない。人数で一切変わることない、あれ。
じゃあ、同じ、2人でも同じ広さ。
2人でも同じ広さ。まあ、順位、1位、2位の順位付けはちょっと変わるぐらいで、広さは一緒だから、やっぱり2人は無理だと思う。やるのは。うん。
まあ、そこら辺、ちょっと期待だと。
期待してますでしょうね。うん。
ね、
はい。エルグランデ大会。
なかなか、重みはやっぱり大変だなっていうところは。
そうです。大会は難しいね。
貴重な経験でしたよ。
うん。
なかなかエルグランデ時代、ゲーム会とかで立たないんじゃないの？
そう。
そうだ、持ってくるかどうかだよね。
うん。私もそこで初めてやったんで。
ああ、そっか。
そうなんだ。
確か。あ、やったっけ遠い昔に。
スケロクさんともやったんだけど。
どっちが早い
か。どっちの方が早かったかなみたいな。
うん。
うん。
はい。
面白い。まあ面白かったよ。
あ、面白かったね。うん、はい。
はい。
続きましては、キングダムビルダー。
キングダムビルダー。
こちらはなんか、ウィンターキングダムとか出たんでしたっけ？
そう、ウィンターが出て、あと、まあ、うん、もう、R さんが、キングダムビルダー超大好きな人がいて、
はい、
まあ、その人と、俺もすごい好きだったんで、一緒に全部やろうっていうんで、これはね、多分すごく一番やってうまくいったんじゃないかなっていうぐらいの、うん、いいですね、できましたね。はい。そう、カードも全部拡張の使えたし、毎回違うものでできたし、
うん。
うん、あと、ボードも全部変わったし、
うんうん。
うん、7000とあとウィンターもやって、8000やってるんですけど、
8000？
やってる。全かぶりが全くない。だから本当に違う。うん、そうそう、あれ、得点の入るルールが、このゲーム、キングダムビルダーって、
うん、
毎回3枚カードを、得点のカード3枚めくって、
あ、そういう
の、得点ルールが違うんですよ。この条件に合うように家を置いていくって感じなんですけど、だから全くルール一緒でも、置き方を全て条件に合わせたように変えなきゃいけないから、結構違うゲーム感があるんですよ。
へー、
それで拡張ルールとさらに複雑になるんで、で、1ゲームもそんなこれ30分とかで終わるから。
あ、30分で終わるっけ？
で終わる。普通に4人で終わる。
そう
か。あとはね、そう、意外と連戦に向いてるゲームですね。まあ、うん、まあ、このゲームそのものの問題としては、1巡目、2巡目の引き運があまりにもゲームに影響しすぎること。ここぐらい。
うん。
うん、もうこれはほんとしょうがない。
ウィンターだと何が変わるんですか？
ウィンターはね、ほんとすごくその運の要素をいかに、 あの、相当クレームが来たんでしょうね。ちょっとこれどうにかしろよ。すごくそこら辺がもう、
はい、
救済措置要素がめちゃめちゃある。
おお。
うん。
あ、じゃあバランスが良くなった。
まあそうです。あの、いい。ただ、あまりにも逆言うとできすぎちゃって、
うん、
その、あ、ちくしょう、これできないみたいなのがあんまりないから、やりすぎなんじゃないかなっていう人もいるよね。
なるほどね。
うん。ちょっと、融通きすぎ、あの、聞きすぎるっていうか。
なるほど。
うん。
苦しさを知ってしまった人にはちょっと物足りなくなっちゃったかな。
そうそう。だ結構分かれると思うんだよね、その、どっちがいいって。
あ、
うん、
とマルコ・ポーロみたいな感じですかね、ワンとツーの。
ああ、そうね、そうね。ツーだね、あの、いわゆる。うん。あ、いい例ですね、そう。その感じ。うん。
ちなみに、これ、あれですかね。ドミニオンの作者の人。
そうです。
ね。
一緒ですね。
へ
ぇ。うん、実は、そだこっちはね、そんな確証出てない。4つ、はい、でかいの4つとミニ確証。
うん。
で、これがさ、ちょっと、ついでにちょっと飾らせていただくと、
はい。
メガボックスってのが出たんで。
あの
基本と確証1、2、3までが入ってるやつね。
うん。
それで、その後に拡張4の収穫というのが出上がって。
出上がって。
で、メガボックス2とかに出したんですよ。
うん。
4まで入ってる。
はい。
よ、1のメガボックス買って何 ?2 って何みたいな。何それっていう、その、後出しでな、ありえなくないっていうね。
ちょっと謎し
い。そういうのがあります。まあなんかね、4だけを追加で買うこと、確かなんかそういう気さしてくれたんだけど。
うん。
いや、わざわざそんなのドイツまでやんのみたいな。
うん。
うん、まあそういうね。そのメガボックス2とかね。あれ優先っすわ。
ドミニオンの再販みたいな感じよ。はい、そう。2版で、ちょっとカードの一部が変わりましたみたいな。
そ, まあそれより人だよ。2.1 とかそんな感じ。2.1 版とかの、それ。そのレベル。
なんか、なんていうかな、作者的な処方なんすかね、そういう。
ね、
まあ、メーカーなんですかね。
うん。
クイーンだからやりそうだよね、そういうことね。
でもね、好きな人は本当に好きな人ですよね。
うん、好きな人はすごいですね。俺も好きだよ。
あ、そうですか。
うん。
コスさん持ってるよね。
何を
キングダムビルド。
いや、持ってないですよ。
あ、持ってないんだっけ。
しかもね、一回しかやったことなくて、
うん。
すっごい記憶が薄いんですよね。うん、なん
か淡白だからね、三つ本当に。これこそあれだよ、三つ家置くだけのゲームでも本当に。もちろん話して、本当に三つ家置くだけのゲーム。
ああ。BGA にもあるみたいだから。
あるある。で、このさ、この現象俺に説明してほしいんだけど、
うん、
送るルールを自分で間違うくせにさ、なぜか人の間違ったのは指摘は気づくんだ
よ。ありますね、それ。
人のはわかるんですよ ね。
言っといててめえが間違ってんじゃないかって、すごくやらかすんだ、キリッつって、間違ってますよ、キリッつって、いや、君間違ってるけど3回ぐらいしてるよね、みたいになっちゃうんで。すいません、っていう。
あんまりね、強く人のこと言ってるとね、っていうの。
言っちゃいかんね。
ね。
本当に。
うん。
うん
さん
あ、オカメ八目ね。
あ、オカメ八目？
うん。
はい。
その、やってる人より、うん、それを眺めてる人の方が盤面がよく見えるよっていう。
そうそうそう。
うん、
その物事が、
うん、
あの全体を俯瞰して見れるよっていうことわざ。
ことわざね。
四字熟語。
有名ですな。
なるほどね。
勉強にな
った。はい。
で、これ、囲碁をやってる時かな。
え、朝なの？
うん。囲碁やってる時に、その対戦者より、
うん、
それを観戦してる人たちの方が八目。
そうだね、それ観戦の方でね、おそらくね、その元ネタというか。
そうね。
そう。
うん。
勉強になったね。
はい。明日に忘れそうな。じゃあ一番うまくいった大会が、キングダムビルダーでした。
キングダムビルダーでした。
はい。続きまして、アルティメットレールロード。
レールロードですね、
はい、
これもすごいですね、まあうん、できましたねよくこれ、
うん、これもよく4試合できましたよね。あれですよ、なんていうんだろう、まあこれやっぱりさっ冒頭で説明した通りビッグボックスがね出たからやったんですけど、
うん、
まあなんていうんだろうな、本当にこれ一戦一戦やってくると分かるっていういい例で、もうとにかく派手になりすぎる後半になると思う。
へえー、そうなんですか。
だって実際これ例えばロシアンレールロードのトップってまあ1400点ぐらいのゲームなんですけど、
うん、
アジアンレールロードとか行くともうみんな600点近く取ってますからね。まあちょっとやりいろいろできすぎてやりすぎ感、あのまああれですよ、ドラゴンボールでいうところのもうなんか 後半もうサイヤ人とかそんなんじゃないともう戦力あの地球人全部もう全滅でひたすらもう戦闘力もめちゃめちゃスカウターとか測れないぐらいすぐなっちゃったじゃないですか、
うん、
もう上げすぎみたいなそういうノリ。
なるほど。
そう、それがねやっぱ一戦士やってくと分かるんですよ。
へ
え。ああもうだ新たにやっぱりね刺激を与えるにはもう新しいの出すしかないんでしょうね要素、う
ん、より得点を取れるようにっていう。
そうそう、もう派手にするしかないんですよ。例えばあのアンパンマンって番組あるじゃないですか。
はい、
番組
あれも全然関係ないんだけどあのアンパンマンってあの超マンネリ化してるわけですよ。アンパンチ最後バイバイキンで終わりなんだけど、
うん、
もうマンネリ化を防ぐためにどうするかっていうと、はい、毎回新キャラを出すしかないんだよ番組は。
あ
新キャラもうそれでごまかしてたの。なんとかくんなんとか似顔売りマンとかさ、もうほんと何でもあるじゃんあれ。
うん
うん、もうそれそういうノリだと思うんで、もう本当にアジアンとかねそういう匂いを感じた。やりすぎやっぱり。
なるほど。
できすぎちゃう。うん。
じゃルール的にはそんなに増えてないかな。
あルール。そう、まあちょっとそうね、うん、増えてないか、まあ要素がちょっと増えたぐらいで、だいたいよく言う2作目のジャーマンレールロード。
うん。
もうここら辺で最強って言っちゃっていいような感じがしますね。
うん。
うん。もう本当に十分だと思う。このゲームの面白さはこれで。
なるほど。で、全部捨てはジャーマンレールロード。うん、
そうだね。アジアもただ、あの、ビッグボックスでしか入ってないマップなんで、一回はやってほしいんですけど、
うん。
うん。ね、ですね。
アジアンレールロードを最近初めてやったぐらいなんで。
ああ、そう、そういいと思いますよ。面白いでしょ。う
んね、やっさんにボッボコボコにされたけど。
初めてで、
うん、やってみない。
いきなりジャーマンやったんだっけ？
あ、いや、普通にロシアン。
ロシアンやったんだっけ？
はい。
そっかそっか。あ、なるほどね。
ね。でも、面白かったんで。
うん。
やってみたいですね、このマップに。
うん。うん、ジャーマンね、ぜひぜひ。はい。そうですね、そんな感じかな、これも。
はい。
うん。
で、このアルティメットレールロードの次が、K2 展開、はい。
K2 ですね。
K2 とあれですね、山の。
うん。
そう、あの、山登りするやつね。はい。
これ持ってるんですけど、全然やれてなくて。
そうだ、なかなか本当出す機会ないゲーム、筆頭な感じするよね。
ちょっと前、まあ結構でももう何年か前に、
うん、
やっと再販というか。
あ、そうなんですか。
ビッグボックスだっけ、なんか。
拡張を入れ込んだ。
そう、そう、多分いわゆるビッグボックス的なもの、拡張が2つ出てて、
うん、
それぞれに2つのマップがついてたんだよね。
はい、
だつまり、4つ拡張が入った、全部のビッグボックスで、
うんうん、
その機会に確か俺これやったんだと思うんだけど。
ああ。
うん、
はい。
これもやっぱりその、マイナーな拡張は多分、やる機会ないよねっていうんで、
うん、
まあ違いをちょっとみんなで確かめてみようじゃねえかっていうことでやったんですよね。
うん、
はい。で、まあ面白いです。これあの、やっぱりちょっと不謹慎ですけど、これあの、ゲームなんで言っちゃうんですか、死んだとかでそれで盛り上がる要素もあるところなんですよ。あーって死んだみたいな。それでまあ、その、マップによってやっぱきつさが全然違うから、
うん、
前のマップみたいな感覚でやると思わず助からないとかそういう状況になるんですよ。
うん、うん、
うん。それがやっぱ面白くてね。
基本が夏山で、その裏面に冬山マップみたいな
の
ある。
そうそうそう、それがあって、そう。あと天気もあるから、うん、いい悪いがあって。
やっぱ上に行くほど天気がきつくなって、みたいな。
そうそうそう。あと、あの、同じマスに入れる人が減ってくるから、
うん、
おい、どけよができないから、ね、そう。
で、カードで、その、進む。
そうそうそうそう。
アクションの仕方を決めていくんだけど、みたいな。
そうなんですよ。うん。
うん、その登り方、順序とかね。
うん、順序。そうそうそう。うん。
次第で、みたいな。相手が先に登ってるとこっちが入れなくなって。
そうそうそう、そうなんですよ。
体力があってね。
うん。
それが尽きちゃうと、お亡くなりにな
って、うん。お疲れ様でしたっていう。0点になるからね。
うん。
うん。で、ただやっぱこのゲーム、大会にはちょっと厳しいのは、
はい、
あれなんですか、あの、3人がベストなゲームです、このゲームって。
あ、そうなんですか。
なんでかっていうと、いわゆるあの、同時プロットっていうカードを全員一度に出す、一斉のせいでオープンしてっていう感じでやって、
うん、
一番その、数値の多い人はちょっといわゆるペナルティを食らうっていう概念があるんですね。それが人数が例えば5人とかでやっちゃうと、ぬるいんですよ。1人しか人数増えようと食らわないから、 結局、うんうん、ハラハラ感がないですね。
なるほど。
3人とかでやると、うん、要は3人うち1人が来るわけだ、結構食らうわけだから、うんうん、意外と出すの考えたりとか面白くなるんですけど。
なるほどね。
うん。だから俺としては拡張で人数を1人出して6人までできるようにして、下2人がペナルティを食らうに仕組みにしてほしかったんですよ。
ああ、なるほど。
うん、そう。それだったら6人でもかなりヒリヒリ、6人中2人がダメージ食るわけだから、ヒリヒリで面白いと思ったんだけど、そう。ポッペンみたいな感じ？ポッペンの新版ってあれ、人数増えて2人ダメージ食るようになったじゃないですか。
あ、そうだっけ。
そう、フリーザーのトリックテイク？
うん。
なんかおバカトークもらうやつなんだけど、
ああ。
ああいう風にしてほしかったんですよ、俺としては。うん。
オルさん、こんばんは。
あ、オルさん、こんばんは。
なるほどね。
3人がいいってのは
3人が一番おすすめです。面白い。2人でも面白いけど、3人が多分一番盛り上がる。
これ。へえ。広さは変わんない。
ただ一マスにいられるワーカーの数は変わるから、そこは調整されてる。
なるほど。
うん。
ね。これもね、ストロークさんに最初やらせてもらって、
うん、
9番を。
おお。
だから再販したら欲しいなって思ってた。
ああ、そうなんだ。なるほど、なるほど。
まあ、やりたいですね。
私、それ遊んだことない。やってみたいです。
今やると、とってもシンプルに感じそうな気がしますが、
うん。そう、今やるとシンプルだよ、すごく。
うん、けど、やっぱ、ひりつきますよね。上に行けば行
くほど。来る、来る、来る。本当に降りたくても、だって邪魔で売らないですかってすんの
も。
降りたくても売らない。どういうことっていう。だあのゲームって、いわゆる、勝利点の入り方が、一番高い位置に行った時の勝利点が入るんですよね。
うん。
だから一回行っちゃえばそこで記録されるか別に下がっちゃっていいんですよ。
なるほど。
そう、結局高いとこって空気がすぐなんかって死んじゃうから、うん、要は速攻行ってすぐ帰りたいんですよ。
うんうん。
だけど遅れると行って、よし、踏んだ帰るときに下に渋滞してて帰れねえとかなるんで、
も
う死ぬだけじゃんみたいになっちゃうんで。それがね、面白い。
逆にね、下の人はね、それを狙ってみたいな。
そう。ああ、ちょっと、ゆっくりします、テント張ってゆっくりしますか、みたいな。ちょっとこれからなんか、天気悪いんだけど、頑張って、みたいな。そういうノリになるね。
はい。
うん。
面白そう。
ね、やりましょう。
うん。ぜひやってみてください。
はい。で、続いての大会が、フェルト界1回目ですね。
あ、フェルト界1回目。これは、やっぱまあ、私の周り、私自身もそうだし、周りにも多いんですけど、
うん、
まあ、フェルトのゲーム好きな人が多かったから、
うん、
まあ、これ結構普通他のゲーム会とかでもありますよね。デザイナーのゲームだけやりましょうみたいな、そのある。
確かに。
でやってみましたね。
初めてって感じですよね。
そう、
デザイナー縛り。
デザイナー縛り初めてかな、うん。俺フェルトしかでもやってないと思うんだけど。
そうですね。
うん。この時や
った。何をしました？
ルナデラックスがちょうど出たからかな。ルナの豪華版。
ああ。
あれと、まあこの、審議に出るデルファイの新作。
ああ、デルフォイ。
デルファイ。
審議中ってやつのようね。非常にその、叩かれやすいゲームなんですけど。
うん。白駒さんも大好きだね。
うん。
はい、
あと、カルペディウムとトライアヌスとマーリンの拡張。
うん、重いな
あと、うん。マーリンの拡張、マーリンさんも入ってますよ、
え？
マルさんもタグに入ってますよ、マーリンの拡張。
え、マルさん？
マルさんも来てるから、この時。1回目フェルト会。
あれ私行ってないはず。
多分それ 2回目じゃないかな。1回目は来てる。
あ、ほ
ん
と？
うん。
でもルナデラックスやった記憶ない。
ない。
ルナデラックスやってない、マルさん。これ2択で立ててるから。
あ、そっか。
あ、やってないゲームがあると。
やってない、これはそう、これは今までと違って、同じのやるとこないから。マルさんがやってるのはね。
きつそうだよ、うん、全部は。
そう、トライアヌスとマーリン拡張と、あとリアル飛ばしやってるな。
やったわ。思い出した。
うん。あと、トスカーナの城が多分この時新作ぐらい。
ああ、そうですね、
うん。ちょうど出て、ブルゴーニュの簡単版みたいな、うん、そういうノリだったんじゃないかな。
あ、
うん。
まあ、1回目はこんな感じだね。
そう、2回目はじゃあ、ついに言っちゃうと、うん、
はい、
2回目はね、なんだっけ、2回目あります。2回目はやっぱりカルペディウムと、リアルトバシとソレッティアリとヨービック、ライスラー、バラの名前、ストラスブール、ブルージュ、ボート拡張入りとか、あとラムと、ラムとメイユとか、いわゆる、あんまり立ちづらいのをなんか意図的に俺が立ててる感じですね。 バラの名前とかさ、あのラムとミューとか、あんまフェルトの中では立たない方でしょ。
うっすら聞いたことあるぐらいの。
でしょ、そういう感覚でしょ。
うん。でもそれってありはやらせてもらったことあって。
うん、そうかもね、あれ、あれ軽いからね、すぐ終わるから。う
ん、あれ面白かったですね。
うん。
これフェルトなんだっていう感じの。
そういう感じだよね。うん、あのラムとメイヨとか初期のフェルトは本当そういうの多いよ。
あ、そうなんですね。
だってラムとメイヨなんてさ、あの、うん、なんか海賊の題材なんだけど、うん、海賊が喧嘩するっていう設定があって、
はい、
喧嘩の決着をどうやってあの決着つけるかっていうと、うん、お互いサイコロ1個振って目が高い方が勝ちと、
うん、
低い方は負けて死ぬと、うん、でまた残った海賊でまた戦って、 それを繰り返すだけなんですよ。どっちかいなくなるまで。
大すげえ、はい、
目が高い方が勝つだけのゲームですよ。戦略性のあるフェルトとはどこに行ったんだってぐらいすげえシンプルだから、あ、初期のフェルトなんだなっていう感じ。
なるほどね。
いや、多分俺たちが待ってるフェルトのゲームではないんだよ。
そういうこと。逆に言うとメジャーなのが、あ、でもブルゴーニャ入ってるか。
ブルゴーニャメジャーの、だいたいだからノートルダムとか、あの、ドラゴン、いや、あたりぐらい、はい、あたりぐらいからやっぱり今のフェルトの、
うん、
になってくるんじゃない？
ね。
うん、いろいろ特典要素があって、っていう感じだよね。
うん、これ2回だけじゃ全然やりきんないぐらいですね、やっぱね、フェルトは。
そうですね。だからこれに関しては、うん、同じゲームは違うのやろうじゃなくて、
はい、
全員第3希望まで取ってるんですよ、やりたいゲームは。
そういうアンケートを取ったと。
そう、それで第1希望は絶対やろうねっつって、うん、それが終わったら第2希望をやってってって感じでやってってますね。
うんうん、
今回だとこれ、全員第2希望までできてるかな。
うん。
うん。
なるほどね。
多分、そのバラの名前とかそこら辺は多分俺がリクエストしてんじゃないかな。
まあね、このデザイナーが好きだけど、なかなかやる機会がないゲームが。
そう、やっぱやってほしいっていうのはあったしね。
できる機会があるってい
う
のが。
うん。だからフェルトは本当にフェルトのゲームだけで一回ちょっと俺も語ってみたいなと思ってるんだけど。
ぜひぜひ。
フェルト
か。うん。うん。そういう感じでしたね。
じゃ続きましては、トリックテイク大会ね。はい、
ああ、これもありがちですけど、ちょっとやってみたくなって。
うん。
まあ、これもやっぱりさっき。
いや、
そう、おっさん、とまるさんことが来てないね。
うん。
で、これもやっぱりさっきのフェルト会と一緒で、全員に第3希望までやりたい距離で書いてもらいます、
ね。ご主人だけする。
うん。
はい。
そう。まあ、どっちかというと、これは、俺の好きな取りたい、これだよ、すっげえ面白いんで、やってみろとか、そういうノリでみんなに持ってきてもらった感じ。紹介してほしいみたいな。
なるほどね。
どんなあるんだぜっていうんでやった感じだったかな。
うんう
ん、で、多分、ホッサンが来てくれたとしたら、ポテトマンじゃないの一応。
いや、違う。キムチと仲良しフレンズという。
仲良しフレンズ
だ。やばい取り手があるんで。
あ、そうなんだ。
乗り間違いも好きなんですけどね。
ああ、なるほどね。
はい。まあ、ポテトマンも好きですけどね。
うん。
3つぐらい。
かな。三強。
三強。
うん。
乗り間違いは2人リクエストしますね、この時でも。
新版が出てたぐらいですか、
乗り間違い、多分出てたでしょうね。これ出てなかったら、
ね、
これ
だ
と
去年の9月だ、ね、できないですよね。
できないと思う、あの、出ないと思う、うん。あとやっぱりあれでね、キャットインザボックスが3人リクエスト入れてるし、まあそうだよなって感じだね。
ちなみに、つねさんは？
俺ね、マカロン。
マカロン。
マカロンって知らない？
知らん。
ね、7スーとか8スーとあるんだよ。
スーと多いな。
多分、スーとの多さでは、随一、一番、あ、でもあれか、テキサスショーダウンとかも結構あるか。
ああ、そうですね。あそこスーとだけだね。
うん。
うん。
ボルさん、本日初、キャットインザボックスやってきました。
タイムリーですね。
あれもいいよ、ゲーム。
あれはすごいよね、本当に。あの発想はやっぱり、
ないです
ね。感じますよね。うん、すごいと思う。
新版で作りが良くなってるっぽいですね。
良くなった、そう。あと手に入りやすくなったのでかいよね。
うん、ね。
すごくやってほしいもの、あれは。
うん。
うん。ですね。
お手頃。
ええー。
うん。
本当そうです。
忘れねえなってない
。うん。あとは、あの、あれだな。ほっぺんも入れてるな、俺、なぜか。
ほっぺん。
ほっぺんは多分ね、これ8人いて8人用でできるから多分俺書いたんだと思う。
ああ、なるほど。
そうですね。
8人できる取り手って意外で、ゲームとして成り立つもの意外と少ないからね。
ペッパー7人
ペッパー9。
9まで。
あれがその9までいける。
ウォルさん、ほっぺんはずっと勝ち方わからないけど楽しい。
そうですね。あれも、やっぱ、簡単に楽しいですよね。まあ、手札の影響はかなり強いゲームだと思うんでね。
うん。
うん。
あれ、負けると取っちゃうんだっけ？バカジップ。
そう。基本的にあの、一番弱い人が取る。だから、ラス、あの、一番弱くなきゃいいっていう感じ。
難しいな。
うん。まあ、ただ、あの、人数増えると、下から二人がおバカになるんだけど。
ああ。
うん。
なるほどね。ほっぺんマカロン？
あと、あの辛いだけでいいのかっていうね、これもあんまり知らないトリじゃ
ん。
あの裏面でスーツだけわかるってあの最近だとルイスとかやつかな。
ああ、やらせてもらったよ。
あのそう、あの裏面でどのスーツ持ってるかだけはわかるんだけど、数字までわからないっていう、うん。
ピココもそうでしたっけ？
ピココもそうだったと思う。あの系列、あの家で予想するどれがあのどのスーツを取るかみたいなの、
うん、
予想系のやつだよね。
白熊さん、凄まじいインパクトだったセーラームーン。
ちなみに白熊さんは第2希望にセーラームーンマスカレードバトルを入れております。
あ、白熊さんも参加したのこれ。
参加されてくれてますね。はい、
セーラームーンね。結構有名ですよね、セーラームーンね。
まあ、いわゆる変態取り手のでよく出てきますよね。あの、やっぱ題材と内容が合ってないっていう。
うん、中根さん、辛いだけでいいのかは楽しかったです。
へ
え、
うん。ありがとうございます。これもよくね、辛いだか辛いだか分かんないよね、これ読み方がね。
読み方がそもそも。
あ、辛い辛い。
辛いどっちなんだっていう。うん。あ、アメリカンブックショップ、ウォルさん、いいですね。あの、これ、うん、アメリカンブックショップもこの時立ってます。
あ、立ってる。なるほど。
ここにいらっしゃるゼクシオンさんのリクエストでございますね。
なるほど。
好きなんだ。
はい。ちなみに、ゼクシオンさんの第3期は、ダイストリでクソワラス、ダブルダブルダブル。
全然おっつって。ヤスさん、題材的には辛いでは。ああ、
辛い辛いまあそうだよね。ペッパーだからね。確かに、そっちが正解の気もする。
なるほど。
うん、
取りたくない系の取りたいんですか？
あの、ペッパー、あ、辛いだけでいいのか、
うん、
辛いだけには取る、そんなことない。ただ一番多く取るのを当てるだけ。あ、一番多く取るのと一番取れないのすると当てる。
予想するんですね。
そう、予想する系。
オルさんが再販してもらうために常にボドゲ会を宣伝しています。
素晴らしいですよ。
アメリカンボクショップか、
うん、
それ先週で話されそうです、
ね、
うん、
それですよね。
うん、取り手会はね、なんか無限にできちゃうね、これ。
できちゃう。
好み分かるよね、取り手の好みが、その人
に。そう、やっぱ聞きたいよ、人がね、本当にね、いざ出して、
うん、
第3希望ね、意外とすぐには出ないんだけど、
うん、
あの進めたい的な、その俺がこれ超面白いんだぜみたいなの教えてほしいよね。本当それが楽しいよ。
なるほど。
うん、
これだって同じ題材でも2回目できそうですよね。
うん、うん、できるできる。
また新しく出たりしたりね。
うん、
あと別のやってなかったやつやって、うん、またランキングが更新されてっていうのもありそうだし。
うん、
ね、
そうですね。
なるほど。じゃあ
はい、
アズール大会。
これ最後かな。
はい。
まあ、アズールもね、やっぱりこんだけシリーズ出たから、ちょっと、あの、これだけやってない人とかも結構いたから、
うん、
じゃあ全部ちょっと、演奏するからやろうぜぐらいな感じでやって、だから、アズールとアズール2のシントラのステントグラスと、アズール3のサマーパピリオンと、アズール4の王妃の点。
うん。
あと、なんかおまけで、あの、全然アズールじゃないんだけど、あの、うん、5211っていう、カードゲームがあって
アズール柄の、
うん、そう、アズールエディションとかの出てたんで、まあなんか見た目だけではとりあえずアズールラスカでいいやってことで無理やり突っ込んで5000やってます。
はい、
はい、
全然アズールじゃないんだけど最後の
気持ちはアズールだと。
気持ちはアズール、見た目だけアズール。
うーん、
これ我々参加しましたね。
はい、
そうですね、丸さんが優勝されてますから、
ありがとうございます。
やばいっしょこれ、5000中3回1位で残り2回が2位っていうね。むちゃくちゃ強すぎるのよ。
ちょっとね、アズールダイスがないんでね。
あ、ちょっとアズールダイスが出たらまずいね。これは非常に。
アズールダイスが欲しい、確かに。
アズールでダイスってどういうことだろう、ね、これはまあね、普通に4つ。
うん、これを、うん、うん、あの違いがやっぱ分かってよかったかなって思いますね。時間的にも。
違いますよね。
うん、
うん、違う違う。
好みもね、ありそうだしね。
そう、結構そう、みんな面白かった。あの、やっぱこれもアンケート取りたかったんでね。4の王妃の庭園が、どっちかというとゲーマーズとか好む仕組みなんだけど。
確かに。
うん。
うん。 結構人によって分かれててね、面白かったね。
うん。
うん。
ねえ。
うつえさんはちなみにどれが好きです？アズール。
これはね、実は2なんだ。
あ、
うーん。
一番人気なさそうに感じますけど。
そうそうそう、2がそう、2。
シンクラ。
だって、飴みたいで一番美味しそうになるドロップ
が
です。
確かに。見た目がドロップみたいなんですよね。
そう、まずそこが痺れるね。
うん。難しさで言うと、やっぱ2番目の方が一番ですか？
いや、難しさ4でしょ。王妃の点がダントツだと思う。
あれは、辛い。
そうか。
うん。で、あとは、やっぱ初期のアズールはね、まあ、ファミリーゲームだと思うけど、
うん、
すっげえ失点食らう時あるでしょ、あの。
ああ、取りすぎ
て。そう、そう、タイルが減ってくると計算できるようになってくる。これ取ってこれ取ってなるから。
うんうん、
だからそうすると、なんかマイナス10点とか来るんで、あれちょっと初心者の人が食らっちゃって嫌になっちゃうかなと思って、その点3がいいんだよ。サマーパピリオンって、ほぼ失点が少ないように仕組みになってるから。うん。俺これが一番出しやすいと思う、3が。
3が遊びやすいですかね、一番。
遊びやすい。うん。
リゴだけ残っちゃうとマイナス。
うん。
そうそうそう、うん。ちょっとだからね、あれでも。
うん。ナタネさん、シントラのステンドグラスめっちゃ好きです。お、ナ
タネさん着替えますね。
2派ですか。
ナタネさん得意だったっけ、シントラ。
うん。
ナタネさん、シントラのステンドグラス1位取ってますからね。ナタネさん強いですよ。あの、3位ですよ、この大会。
うん。
うん、1位2回取って。うん。
ナタネさんもアズール好きだっていうの言ってたから。
うん。
ね、アズールね。
いや、結構大会やったね、俺、こんだけ見ると。
そうすね、
やりましたね。
やったね、すごいのはね、俺、これ、大会、こんだけやってて、うちのかみさんとか、やったこと一度も知らないっていうね。全て仕事
で。全部仕事なんで。
はい、もう疲れた、ああ、疲れた、とか言って、仕事疲れたよ、とか言ってる。嘘言ってないよね。
確かに疲れはしますからね。
それ帰ってくるだけです
。
疲れて、エログランって感じの時も、今日の仕事大変です。
まあ大変は大変だったんだけど。仕事とは、
ね、何がとは言えないんですけど。
定時まで頑張ったって、ね。楽しんできました、
ね。こんだけいろんなバリエーションが。
うん、
はい。
ね、
うん、
そうですよ。
ここまでたくさんの大会について、はい、今、ざーっと、はい、聞いていきましたけれども、はい、この中で、はい、常さんが、うん、まあ、印象に残っている大会っていうのはありますか？
はい。印象に残ってるのはやっぱりキングダムビルダー大会ですね。
お、
実は、これ、あれなんですね。俺が一番、私こんだけやってね、1位1回も取ったことないですよ。総合1位。
うん。
で、そう。で、キングダムビルダー大会はね、すごく、あの、いわゆる、あの、ガチ勢の、まあ、R さんとちょっと私最後まで競ってて、
うん。
で、その、俺最終戦迎えた時点で1位だったんですよ。
おお、すごい。
で、そう。2位以上取れば、最終戦で2位か1位。って言ったらもう無条件で勝ち、あの優勝を、
うん。
で、3位を取っちゃって、その R さんが1位を取ると負け、状況だったんですよ、うん。で、それで3位のその最終戦で、R さんがすっげえ俺とそのガチガチバチバチのところでその隣にあってすげえ置かれまくって、
はい、
最終戦に競い負けて俺3位に落ちたんですよ。
あら
で、1位取られて最後まくられたってすっげえ悔しくて。
あ
まあ面白すげえ、今となってすげえ面白かったんだけど、やっぱそれが印象だったんですね。
めちゃめちゃ熱くなれたみ
た
いな。
熱かった、マジ熱かった。結構プレッシャー、2位まで取ればね、無条件優勝って時点でね、相当気が楽だからね、うん、逆にそれでショックだったね。
なるほどね。
はい、かよ、みたいな。
やっぱり、なんだろうな、
あれ
大会ならではの、そのドラマ的な展開み
たいなの
がね。
そう、うん、総合的なものが入るから。うん。うん、
なるほどね。
そうそう。
逆に一番、まあ、大変だったなって思う大会は何です？
大変だった、まあそのいわゆるまあ運営とかそういった面で大変だったのはですね、
うん、
このあれかな、クリスマスペア大会かな。
あ
実はその時間が読めなくて。
そうですね、
実際これこの時やったゲームってさっき紹介した8ゲームなんですけど、う
ん、
実はこの時20ゲームぐらい用意しました、出すものを。
広報。
時間と調整と、あと、参加してる人が、こういうの好むかなっていうのと、あと、これあんまりちょっとまずいのかもしれないですけど、
うん、
まあ、どっちかというとクリスマスペアゲー大会はパーティー感があったんで、
うん、
こういう凹んじゃってる人がいたら、
うん、
その人が好きそうとか得意なゲームを出してあげようと思って。
なるほど。
うん、
そういうのも全員用の一応準備しておいた。
すごい。きめ細かい。
そういうのもやってました。結構それが、まあ面白かったんだけど、考えるのが。
うん、
結構いろいろその場面で 考えなきゃいけなかったから、
はい、
大変でしたね。
あ、そういった意味では大変だったと。
うん。
なるほど。
お、トラさん。
トラさん、つねさんをテラフォノーマル、金星拡張、プレリュードなど大会をなしゃす。テラフォ大会ですね。まあ、今、ちょっとリクエストが来たんであれなんですけど、うん、まあ、今後やりたい大会っていうのを教えていただきたいんですね。
はい、うん、ああ、なるほど。まあ、大体やっぱ最近はその、他の人がやりたいって言われてるのを結構考えてやってるんですけど、
うん、
一切考えてるのは、まあ、多分丸さんが言ってくれたのが、オルレアン。
うん、
やりてー。
あれもどんどん活動出てて、あと、あとあれもレガシーも実はあるんだ。レガシーって日本語は出てなかったかな、オルレアン。
ああ、オルレアンのやつか。
レガシーもあるんですよ。
ゲームまでなんか出てた気がするな、それ。
日本語版出てるかちょっとわかんないね。あれも俺やってて面白かったから。うん。あれもやり、あ、八国さん。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。こんばんは。
ゼクションのトラフォ。てんてんてん。
ね。
あとあれだ、あともう一つ言うとね。あれだ、世界の七不思議。
ああ
結構言われるんですよ。意外とあれ確証出てて、9番含めると。
ああ、そうか。
みんな知らないんですよ、海とか。
うん。
ああ、そうっすね。ありますね、いっぱいね。
あるある、実は出てるんだよ。
ねえ、日本になってデザインがすげえ良くなったなっていう。
ああ、そうだね。見やすくなったのもでかいなと、あのアイコンが。
あとはなんだ、デュエルとかもあるけどね。
デュエルもついでにやる。
ついでにやる。
デュエル4つぐらい集めて、2人、4択立てるんじゃない、
同時で。
あとは、何、うん、ですかね、あの、建築家っていうのは別芸って感じなんですか、
あれ、まあ別芸だね。あれもまあ名前が似てるかっていうのでやってもいいけど、
うん、
あれも結構7人ぐらい一気に入れたよね。
うん。
うん。
なるほどね。
うん。
うん、
なんか、それだと、あれじゃない、誰の隣になるかとかも重要になりそうじゃない、
ああ、そうね。
絡みがね、やっぱ、両隣だけっていう。
そうだね。まあ、ナノシーシリーズって得てして、やっぱり、あんまりね、人数は一気にできるけど、うん、隣としか関係ないからね、そこの、特にソロゲ感、それは出ちゃうんだよね。
うん。
うん、まあ、それしょうがないんだけど。
テラフォはどうですか？
テラフォは今、トラさんのコメントを見て思ってたんですけども、うん、いわゆる、テラフォ好きな人って、プレリュード必須の人多くないですか？
うん。
うん。
要は、序盤があのゲームチンタラしちゃうから、
ね、
それがね、最初からあるから、面白いとこからスタートするみたいな。
うん。
うんうん、だ俺もなんかプレリュード入れた方がいいんじゃないかなっていう派なんですけど。
はい。
あとはその金星と、うん、あと
何だっ
け、コロニーとか、動乱ってやつ
もああ、あったわ。あと、マップか、うん。マップの拡張があって。
そうだね。あとカードゲーム版もあるよね。
そうですね、アレス。
うん、アレス。
で、アレスの拡張も3つぐらい。
あ、出てるんだ。ああ、確かにその回数はできますね、
うん、回数はできるね。
時間的にどうだろう、結構でもプレリュード入れれば早いから。
時間かかりますね、基本的に。
その、プレリュードだけと、あと、金星入りとか、
うん、
そういうのあれば。で、あと、多分、テラフォとテラフォアレスは分けた方がいいかもしれないですね。
そうだね、分けた方がいいね。
うん。
まあ、メンツは集まりそうだね。テラフォ好きやっぱ多いから。
確かに。
うん。
あとは何だろう。
個人的には、まあ、テラミとか、
テラミね、フェルトリコフェルトリコね、ほぼアブストラクトだからね、あれ、ガチすぎるんだよね。
バリエーションある？フェルトリコって。あ、でも拡張
拡張じゃない？うん。
もしくは3番やるな。
3番ぐらいね、カードを引きがあればいいんだけどね。
うん。
そうね、フェルトリコの拡張はなかなかやる機会ないんですよ。
なるほど。
ああ、なるほど。そうですよ。聞かないですもんね。
プエルトリコガチ勢ってね、プエルトリコすげえやってるから、
うん、
もうすべて熟知してるから、逆に確証やんないんだよね、その。
なるほど。
うん。ほんとやる気が出ないと
思う。貴族のやつはやったよね。
ああ、やった、
うん。そうね。
やらせてもらったね。
でもなんかなかなかやる気がないか。
うん。
うん。
確かに。トラさん、イーストフィーヨーでも90分以上かかりそうですね。
90分そうですね。そんぐらいかかるよね、あれ。
それこそ、エルグランデみたいなことに。
あと、やっぱ大会やるのに向いてるのは、何ラウンドやったら終わるとか、そう決まってるのがいい。
ああ、
その条件満たしたら終わり系よりも、
うん、
その方が、時間が、変動幅、少ないですよ。そ
うっすね、確かに。時間が読みやすいってことです、ね、
うん。そう。展開しててだいぶ変わるがないから、
うん、
何ラウンドやったらいい系がいいと思います。
なるほど。
うん、
カタンなんか結構大会やってるけど、読みにくい。きっとね、
あれすごいね、俺交渉ゲームで大会やるって無理だと思ってるんだけど、うん、
カルカソンヌとかだったらまだね、
うん、
置き切ったのだから、
うん、
そうだね。ただカタンっていうのはね、やっぱあの仕組み上接戦になるようになってるから、それは盛り上がるよね。
うん、
一人だけなんとスタンマンないですから、結局上を止めるために下にわざと上げてるところでやるから、あれ、
うん
うん、そこはだから素晴らしいとこだと思うんだよね、カタンの。
あとはアグリコラ、
アグリコラ大会
モサが来ちゃう、すごいモサが来ちゃうよ
いやーもうね、
スネさんほら1時間で終わるって言ってたから。
いやいやいや、時間の問題でしょ、怒られて終わるというか、あっちで来たら
重いってトラさんも言ってる。
ヌースヨルドぐらいの規模がギリギリだと思うよ。
うん、
テラミは確かにやりたいと思った。あれね、なんかあのうまく調整してやりたいと思う。要はあのレシオ格ゲーとかでレシオ制じゃないけど、
うん、
要はあのゲームの開始時点で3キャラずつ種族を選ぶとかね。その時例えば強い種族を、まあ、ABCD みたいに4レベル間に分かれて、
うん、
1つは D を使ってとかね、 CB とか、うん、まあただ初期の処理点変えれば、まあ、ある程度、はい、あの出るんだけど、
うん、
そういうのを使ってちょっとやってみたい気もするんですよね。テラミやっぱ1プレイゲームが長いから、
確かに
4人とかでやるとやっぱりね、相当彼女1時間で終わんないよ、あれ4人では。
そうですね、2時間
相当なんだよ。あとあれも結局アブストラクトだから差がすごく出るんで、
あ、
うん、
確かに
大会向きではないんでね、その、
うん、
アブストラクトやっぱりそう経験差がすごく出るから、
うん、ゼクションさん、ラグラン派全モジュール大会、
いやそれやってきたけど
12個だっけ
あのね、俺アルハンブラの何十モジュール一気に入れてとかやったことあるから
アルハンブラもなんか大会やってそうなイメージでしたけど、やってないですね。
そうだね、あれはやっぱ基本ベースが、一緒だからね。
うん、
うん、
そしたらラグラハも
全部知
るミサの今日みたいなもんだから、
うん、
それを全部で1回ずつやるっつうのは、うん、秋の方がどうなんだろうみたいな。
ああ、そういうことね、うん、
そのね、前ずっとさん言ってたけど電力会社全部やってだいぶ秋が来たみたいに言ってたから
来たよあれはもうあれはもうちょっと、ね、
大会向けじゃないのかなっていうの
は。白熊さん、ボードゲームマンルマン耐久504大会、
それじゃねえ
それちょっと呼んでないか
なお呼びじゃなかった、
うん、もうなんかまた寺の仕事行かなきゃいけないのになっちゃうんで、ごめんね。
可能性としてはまあいっぱいありますね。
うん、
ああ、ウェルカムズってキャンペーンあるんだっけ？
おお。キャンペーン拡張いっぱいありますけどね。あとは
キャンペーン、そっか。
なんだっけ、あの一番新しいのは なんだっけ、8つぐらいあるのかな、マップは。
へえ。
あの月面のやつと。
あ、宇宙あれ一番新しいんだっけ？
う
ん、
そう。
うん。
あれを単純に全部やるっていうのも、
うん、
紙ペンで大会なんてない、
ね、そう、それも今思った、紙ペン系で、うん、まあ、大会っていうのはあれだね、その俺はこの紙ペンが最強だぜみたいなのを選んで持ってき
たから、
紙ペン最強
これやれよっていう。
ガンシェンクレバーぐらいシリーズ出てるもんな。
そうだね、ガンシェンクレバーすげえ面白かったか、当時紙ペンでこんな面白いなんだと思ったもん、
うん、
最初
ね。
うん、
あるね、
うん、
そのもしね、やりたいタイトルとかこれいいんじゃないってなったらちょっとね、私に
そうですね、
DM でも送ってもらえれば、
はい、ちょ
っと考えてまたやってみますんで、
やりたいなら叶えてくれるんじゃないですか、うん、
可能ならやってみます。
いや、もうオルレアン大会をもう希望しますので
そうだね、オルレアン大会はちょっと
開催決まったら言ってください、絶対に開けるんで、
うん、
はい、まあなるべく土日で、大会やっぱ土日に土曜とかしたいんだけどね、
うん、
マイシティ紙ペンだな、キャンペーン。
あ、紙ペンマイシティ、出たみたいね。俺、日本版出てないよね。
まだ出てないんですかね。
うん、
ってあれでしょ、あの、
ね、あれか。国茶さんの。
うん。
そうそうそう、あの、うん、マイシティの紙ペン版。
あれ、BGA でね、やったけどね。
BGA で、ね、もうレガシーができちゃうんだから、すごい時代だよね。
うん。
うん。
1日で可能。やっぱ、紙ペンのやつも長いのか。
ね、
うーん、
なるほど。
キャンペーンで言ったらさ、あれじゃない、うん、あのなんだっけ、いつワンダフルワールドとかも出てるじゃん。
あ
ーあー、あれもあるね、最近ほんとこれ 継続っていうのも出てき、あの、あるからね、最近ほ
んと、うん。結構そういうもの多いですよね。
おいおい。
そんな感じで、割と時間が、はい。経ってしまうと思
います。
まずい。はい。次の項目で。
はい。
じゃあ、大会の話ありがとうございました。
いえいえ。
はい。
お疲れ様でした。はい。
あとは、はい、悩み相談コーナーをね、
はい、はい、はい。
ということで。
うん。
ちょっと質問をぶつけさせてもらおうと思うんです
けど。なんでも、ええ。
じゃあ、まずね、つねさん、あ、質問。はい、つねさんは、
はい、
アンガーマネジメントをどう行っていますか、はい、っていう質問なんですけど。
アンダーマネジメント？
アンガーマネジメント。
アンガーマネ、あ、怒り？
はい。怒りの感情を客観的に理解し、はい、コントロールするスキルのこと。
ああ、なるほどね。
はい。
そう、イラってしたり、
うん、
向かってした時に、常さんはどのように発散するっていうか、うん、コントロールするのか。
基本的にね、俺はね、もう、その場からまず消える。
消える。
消える。
消える。うん。なんて言うんだろう。例えば、まあ、私ちょっと昔、麻雀やってた頃にそうだったんですけど、
うん。
まあ、いわゆる負けが込んだ時ですよね。
ああ。
こういう時って、一番その、うん、負け逃げするんですよ。
うんうん。
すべて逃げる。その場から消える。
お、
結構、普通の人って、まず考え方変えようとか、その違う、なんかことを考えると、そういう心の変化をまずする人多いと思うんですけど、
はい。
私の場合はまず物理的に消えます。
なるほど。
はい。例えば、そう、ボードゲーム会とかで、まあ、そんなすっげえもう、縮小とかそういうのはしょっちゅうあるけど、
うん、
そのもう、物に当たるレベルのぶち切れたことは、言うのはないけど、
うん、
でもやっぱりその、すっげえ悔しい、わーってなったらもう、まあ、なるべく感情はその表に出さないようにしますけど、
うん、
そのタッから消えます。
うん。
あ、すいません、ありがとうございました、つって消えて、あーって心の中で思ってます。消えて、まあ、その前ゲーム会から帰るか、もしくは全く全然違う、どこでなんかパーティーゲーム入れてくれみたいな感じで入るかかな。そんなでもゲーム会でそこまで、その、ぶち切るまでは行ったことはないな。
まあ、そうですね。
うん。
うん、って、なんだろう、その場にいると、
うん、
とそれが、こう見えちゃうからとか、そういうことですかね。
そう、見えちゃうのと、あとね、怒りってね、ゲームに対する結果を、いい結果をまず残さない。
ああ。
うん。その前提を見なくなって、この野郎、ホッサンの野郎、ロッキー取り上がってとか言って。
ロッキー
そうなっちゃって。そう、ダメなの。その一人を、その、心を持っちゃいけないの、うん、全体を見る能力が長っちゃう、ほんと。
あー、なるほど。
うん。ダメなの。やっぱ冷静さは、ほんと、よく言うけど、冷静さないとね、成り立たないから。
うんうん。
でも、ロッキーあったら取っちゃうよね。
取、
う
ん、
る。
ダメだねってなるの。あんにゃろみたいな。
罪だ
もん。ゼクシオさん、罪重い。
で、それで、この、もう1位取んなくてもあいつより上ならええわとかなっちゃうと終わりですよ、これ。
あ
ーゲームオーバーです。ダメ、もう。そういう、そういうの考えるといない方がいいでしょ。消えた方がいい。
いなくなり、
うん、
思い出さないようにするみたいな。
そうそうそう、まあ、思い出さ、家帰ってなんか、すっきりして寝れば終わりですよ。
うん。
焦りますの、
うん。
ええ。で、次やった時、よし、かよし、稼働税で終わりですよ。
なるほど。
うん。
うん、
まずその怒りの元となっているところから離れるっていうことです
ね。消える。うん。うん、見えないところに行く。
うん。
それが一番じゃないですかね。
なるほど。
だって物理的に距離取れば絶対トラブル起こんないですよ。はい、口論にもならないし、
うん、
当然手なんかも出せないし、
うん、
理論的に口論にならないんですよ。
まあそうですね。
すごく大事ですよ。うん、だって例えば、匿名の喧嘩になった時とかって、よく押さえつけて距離を取らせるでしょ。
うん。
止めると、喧嘩止めるときってさ、
そうですね、
まあ、つって距離取らせるでしょ、
うん。
あれですよ。
そういうことか。
そう、距離を取れば取るほど怒りが薄れる。見えないのが理想。
近ければ近いほど危ない。
危ない。危ない。そう、
うん。
なんか、目に入るとやっぱり、
うん。
普通にしたんだよね。
そう。
ああ。
うん。
なるほどね。
そう。
参考になる。
はい、
うん。
そう、ギャンブルもそうですけど、負け逃げしてください。
負け逃げ
恥ずかしくないです。
はい。
はい。
他のね、匿名の方の
あれ。はい。はい。
まあ、こんな感じの回答でしたと。
はい。
はい。はい、じゃ続きまして、
はい。
また匿名の方の質問なんですが、
はい。
集中力が続かないのです。はい、どうすれば続きますか、
続きません。
終了、
はい。終わった。
集中力を上げるってね、あれですよ、うん。無理ですよ。自分の好きなことだったら、
はい、
入りますけど、
うん、
多分無理じゃないですか。
あ、続いてないってことは、うん、それが好きじゃないってこと。
まあ、嫌いなことはその集中しないですよね。
うん。
逃げるからね。
でも嫌いなことでも集中してやんなきゃいけないことってあるじゃないですか。そういう時はどうしたらっていうことですね。
嫌いな時の集中しなきゃいけない時、集中してるふりをする。
ふり
しない。ふりだって。
うわ、なんかすごい、ゼクシオンさん、いい話がなんか流れてきました。
いい話
なんかさっきの質問と打って変わってなんか。
なんだこれ
集中力なんて上げられる方法があったら、ググりゃ出てきますよ。ないか。
こう、こう、なんつぶ好きこれ。
八角さん、外場書いてる時やな。
当場、うん。当場書いてる時ね、集中してるで集中してないですからね。
してない。
しない。早く終わるしか思ってないです。
例えば、なんだ、すっごい長いインストを聴いてる時とか。
ああ。
うん。なんか、すんごい、まあ、あまりそういうインストが、まあ、ちょっとうまくなくて、そのインストが分かりづらいんだけど、
うん、
聞かなきゃいけなくて、うん、でもそのインストがすごく長い時とかって、
うん、ああ、なるほど。うん。
どうしたらいいです？
それは、こうやって無言で聞いてるふりをして、今日帰ったら何しようかなって考えて
ます。なるほど。顔には出せずにってことですね。は
い、そう。今日帰ったら何のエロゲやろうかなとか、そういうノリですね。そういう。
まあ、なんていうか、
うん、
辛い、今は辛いけど、この先には、うん、なんていうか、いいこと
が起きる
みたいな。
うん。
もうなんか意識飛ばすんでしょ
うね。
そう。だって、そもそも、インストが全く意味わからないっていう時点で、聞いててもわかんないですよ。うん、
ああ。
聞かなくてもわかんないじゃないですか。
うん。
だったら聞かない方が得じゃないですか。
なるほど。
でも常識として聞かないのはまずいから、だったら違うことを考えてよっていう、そういうノリですよね。
なるほど。
自分がよくあるのは、
うん、
なんかこの説明聞いててもわかんねえから、まあ、いや、とりあえずやってみて、
うん、
分かっていくしかねえなっていう、
うん
う
ん、
それ、やってみてですよ。
ふうに思うことはありますね。
うん、
止めてくれるから、違ったことやったら。
うん。
うん、だって、例えばさ、カード手番でプレイするっていうゲームで、
うん、
カード、よくわかんねえから全部捨てようとかしてたら止めてくれますから。いや、出すゲームなんで、うん、ああ、そうですかって、そういうんですよ。
うん。
うん、なんか大丈夫なんですよ。俺曲の話、インストなんかいらないと思って全部今、やってから考えようみたいな。
インスト
うん。すごい早いですもん。口で言ってわかんないでしょ。
結構常さんのインストって、その例でやりながら見せるじゃないですか。
うん。
その全員が1ラウンドやるんじゃなくて、例えばで、
うん
うん、カードを配って、あなたがこれ出したとしますよね、みたいな感じで、
うん、
その実践しながら教えてますもんね、
はい。そうですね。やっぱその方が言葉だけよりも分かりやすいかなと思って、
うん、
結構やっぱジェスチャーみたいな、すごい派手にやったりとかするから、そういうのがね、やっぱ分かりやすいかなと思って。
はい、
うん。そんな感じかな。
なるほどね。
はい。
八角さん、寺で当場に金払いたくなくなるじゃないですか。
あ気持ちがこもってないから。
大丈夫です。八角さんの墓地では、ちゃんと書いてますから。
米美味しいって。
シルコンさん、実用的なテクだな。会社で使おう。
ほんと、当場ね、マジ嫌になるから、あれ。ぶっちゃけね、言っちゃうと、ほぼ印刷です、今の寺さんみんな。ほぼ印刷です。名前のとこ以外。大体。
そもそもじゃあ。
なるほど。
そいつはいいんだ。どういうこと
雑念入ってないから。
あ、そういうこと
プリンターってことは。
それはいいんだ。
ね
え。で、まあ、結果はないの、はい、集中力は届かないの
は、どうすれば続きますかっていうことに関しては、
うん、
続かないと。
続きません。
はい。はい、いいの
か、こんなんで。
続かない、集中してねえなっていうのが、はい、他の人にバレなきゃ良いと。
そう。だって集中力なくたって人生やってきますから、俺が証明してますよ。全然ないから。好きなこと、本当好きなこと以外何も集中できないから。
なるほどね。つねりゅうの答えはこういう感じで。
あっさりと
か。そういうわけです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、うん。いや、こっち、ちょっとね、
はいはい、
あとね、まあ、個別に、ちょっと、何人かに、
はい。
何人かの方に聞いたんですが、
はいはい。
ね、次のがね、はい。こちらなんですけど、
はい。
じゃあ、マジモリ、ラブモリさんっていう方からね。
はいはいはい。
来たんですが、ちょっと長文なんですけど。
すごいですね。ちゃんと載ってます。はい。
このレター機能っていうのでね。
はいはい。
もらって。
うん。
はい。じゃあ、ショマルさんに。
はい。皆さんこんばんは。つねさんがゲストということで、はい、少し宗教的な相談をさせてください。
はい。
私は死が怖いのです。例えば、はい、身内が年齢を重ねてくると、これで会うのが最後かも。うん、平均寿命を超えたから、うん、いつ死んでもおかしくないと常に死を考えてしまいます。
なるほど。
そうすることで本当に亡くなった時のショックを和らげているのかもしれません、
は
い、自分に対しても最近調子悪いから大きな病気かもしれない、うん、今死んだら遠くにいる友人にはどう連絡しよう、
うん、
死ぬ瞬間はどんな感じなのかと、うん、夜中にふと考えてしまうことがあります。
うん、
死の恐怖とうまく向き合うためのありがたい言葉をいただきたいです。長文乱文失礼いたしました。追伸、土曜日の夜は町内会の夏祭りのため多分聞けないのでアーカイブで聞きますということです。はい、
わかりました。まあ死が怖いからどうすれば怖くなくならないかっていうことですよね。
はい、
はい。まあだ死なんていうの、私自身はまあ死ぬってことは全然もう恐怖とかはっきりとあんまりなくて、
はい、
だってさ、世の中ってまあツイッターとかそうですけども不平不満だらけじゃないですか。文句がもうゴロゴロ並んでるでしょ、
はい、
でも死亡って全員死ぬじゃないですか、
はい、
平等じゃんっていう感じで、
うん、
じゃあいいんじゃないっていう感じですよね。でまあじゃあたまにはちょっと宗教的な話をまあ一応しますと、
はい、
死ぬとお葬式ってしますよね。
はい、
うん、
お葬式って仏教的にあれお祝い事なのって知ってますか？
お祝いなんですか？
お祝い事なんですよ、仏教的に。坊さんがさ、あのお葬式ってなんか緑とかオレンジとか紫とか派手な色の衣を着るじゃないですか。
そうですね、
うん、あれってお祝い事だから着てるんですよ。
へ、
うん、で逆にお通夜とかってお祝い事じゃないんで国営って黒い衣を着るんですね。じゃあ具体的にお葬式ってどういう意味でお祝い事なのかっていうと、
うん、
大きく分けて2つの意味があって、
はい、
まず一つ目は、亡くなって別の世界に行かれるから、みんなで送り出してあげましょうっていうんですよ。
送別会みたいな感じですか？
そう。これ一番わかりやすい例で言うと、学校の卒業式かな。
ああ、なるほど。
そう、もともと行った学校からいなくなるんで寂しいんだけど、でも新しいとこ行くんだから、みんなで拍手で。だって、卒業式って最初に、卒業生の皆さん、卒業おめでとうございますって言うでしょ。
はい。
だからお祝い事なんですよ。
だ
から別のとこ行くんだから、じゃあ俺からしたら、じゃあ次はちょっとイケメンに生まれてさ、金持ちでさ、みたいな。そういうノリでいけんじゃないみたいな、そういう感じだからさ。全然その、不幸と思わないね。はい。
うん、
で、よく言うあの、戒名とかあったでしょ？なんか。
あの、はい、
クソ高えとかすげえ問題ないわけですよ。まあ、僧侶から言わせてもあれ、ぶっちゃけぼったくれと思ってます、私は。
そうなんですか？
だって1文字増えて10万とかありえないでしょ。あーって感じですよ。100円がいいとこだと思うんですけど、ただ、正直、お寺の経営の事情から言わせていただくと、うん、あれがないと経営成り立たないです。だから高いです。
うん。
でくしゃ
あれもだから、だからあれを、そう、戒名っていうのは何かっていうと、うん、亡くなるといわゆるその極楽浄土ってすっげえ楽しいとこ行くんですけど、
はい、
極楽浄土のいわゆる、東北のすっげえ田舎とかと、東京の新宿みたいなすげえ、
うん、
都会とかいろいろあるわけですよ。だから安い戒名だと、なんか、まあ、楽しいとこなんだけど、なんか、岩手県の端っこなんか酪農しようぜ酪農して楽しもうぜとかになっちゃう感じですね、
うん、
だから新宿の一等地で楽しくやるんだよとかったら、まあ、高い買い物にしろとかそういうノリなんだあれ。
へ
ー、だけど楽しいとこ行けんだから、
うん、
まあいいじゃんっていう感覚なんじゃない、
うんうん、
だから全然、あ、すいません、岩田のじゃ群馬のちょっとすいません、
怒られます
よ、すいません、岩手県の皆さん謝ります、
謝ります、ないと信じ
る、なんで、はい、
はい、
であとごめんなさい、ちょっとお葬式の話途中でもう一つ二つ意味あるってご説明したんですけど、
うん、
二つ目の意味は、まあ結局うちらもいつか絶対死ぬわけですよ、
う
死んだ時にまた会おうねっていう約束する場面なんですよ。
はい。
簡単に言うとあれですよ、指切り幻満、嘘ついたらハリセンボンってあるでしょ。
はい。
あれと一緒だから、また絶対会うんだから約束しようぜっていう場面なんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。だから仏教的に言うと必ず葬式来た人と会えるんですよ。また会える、まあ、悪魔の心の問題ですけど、そう考えるとね、全然、確かに、ね、この世から消えるっていうんで寂しいんですけど、
はい。
ほんと待ってるぜっていう感じで、
うん。
ちょっと金持ってこいよと、そういう、まあ、その金はいらないから、まあ、待ってるって感じなんで、まあ、そういうノリなんですよね。
うん。
だから全然そういう、ね、確かに、ね、そう苦しんだりとかそういうのは嫌かもしれないですけど、
うん、
まあみんな、今まで生まれた全ての人が経験してくるものだと思うと、
うん、
まあそんなもんじゃないのかなっていう、うん、感じですかね、
うん。
うん。ですよ、まあね、必ず会えますっていうそういうノリですね。
うんうんうん、
はい、ちょっと回答になってるかわからないですけど、まあ、仕事的に言うならこういう感じなのかな。
なるほど。
はい。
知の恐怖とうまく向き合うための、まあ、ありがたいお言葉。
まあ、究極はね、あ、死ぬの？イエーイぐらいな、そういうノリになるんじゃない？
イエーイ。
だ結局さ、仏教ってなんでお釈迦さんが開いたかっていうとさ、
うん、
やっぱりあの時代ってそれこそ平均寿命がもう20代とかだし、
うん、
もう、その、みんな死ぬ恐怖に怯えてたんだよね。
うんうん、
で、それでじゃあどうやって死ぬ恐怖から怯えるかっていうと、
うん、
生きるの、例えばすっげえ、何、針の上に立ったりとかさ、すっごい火の上で自分の体炙ったりとか、すっげえ、ほんと辛い思いをすると、
うん、
今生きてるのは本当にもう、今現在の世界がすごい辛く感じるから、死んでもいいんじゃねっていう死の恐怖がなくなるんじゃねえかってことでお釈迦さんはやってたんだよ。だからそういう本当に自分を痛めつけるってそこがスタートなんだね。
ああ、そうなんですね。
そう。でも結局、そういうことやってる、その火に炙られてるうちは本当辛くて、もう死んでもいいやって思うけど、そんな生活24時間できないからね。結局やめるじゃないですか。
はい、
うん。やめると、やっぱり死ぬの怖いなってなっちゃうわけですよ。
うんうん。
で、その時にじゃあどうやって逃げるのかっていう時に、まあ仏教っていう、なんか、架空の世界を作って、まあ、死んでも救われるんだよみたいな感じで作ったのが最初だから、うん、結局現実逃避から来てんだよ。
なるほど。
うん、
だからまあね、
遠くの方に引っ越すのくらいのノリって、
ああそうそうそう、
先生が話してた内容がですね、
すいません、まあね、ちょっと脱線しちゃいましたけど、まあだからしょうがないっすよ。
しょうがない。
うん、ね、いいじゃん、墓の下でいくら寝ててもいいんですよ。いくら寝たってニート扱いされないんだから。うん、でね、遺族にちょっとうまいもん墓に前置いとけよとか、そう言っていけばね、もう俺ケンタッキーチキンとか置いとけって言ってるんですけど。
お供え物は、ね、
すげえ楽しいと思いますけどね、俺は。
うん、ゼクシオンさん、余計なことを考えないくらいに何か打ち込んだりしたらいいのかな？
うん、そう、いいんですけど、でも楽しいことしちゃうと死ぬの怖くなっちゃうんですよ。こんな世の中、痛くねえっていう、そういうぐらいなことしてると死ぬのも、だ自殺する人ってそういう感覚なんじゃないですか。このよりも死ぬ方がいいって思ってるわけだから。
あ、
うん、
なるほど。
そう、ほんと極端に死の恐怖から逃れるのはそれしかないですよ。もう今よりも死の方がいいって思うしかない。
あ、ちかくさん、死後なんて考えても絶対わからんから考えるだけ損。そんな暇あったら修行せえ言うてたみたい
な、ね。そうそうそうそう、そういう感じですよね。
うんうん。
うん。だからまあ、いいです。
うん。考えてるなと。
だから死に関して、俺があえて言うとしたら、自分よりも他の人に関してかなり気を使って話した方がいいと思いますね。
うん
うん、例えば、まあ俺なんか仕事上末期がんになりましたみたいな人、毎年一人ぐらいやっぱり会うんですよ。
うん。
うん。その時にどう言うかですよね。一番言っちゃいけないことは分かってます。
なんです
か？その私が変わってあげたいみたいな、そういうその、偽善ぶったことを言う。
へ
ぇ、うん、それ、絶対ダメ。
ダメ。
うん。一番腹が立つの、多分言われた人は。心にもないこと言いやがってみたいな感じで。まあ俺が一番いいと思う。まあ人によって違うんですけど、
うん、
なるべく普通、自然に話してあげる、普通に。
うん、今までと変わらず。
そう、今までとあんまりそう。それが俺はいいと思ってます。
確かに。
うん。いやいやいや、音色ですか、一応。まあ多分皆さん、 全くその、ないんです
けど。常さん、さん僧侶みたい。八角さん、常さんって僧侶なんじゃね？
そうです。
実は隠してたけど。いや、隠してないけど。
ないけどね、全然俺。はい。まあ、まあ、なんで、ちょっとこの質問はこれで、この、次に行きましょうか。うん、ちょっと、はい、なかなか収束つかないと思うんでね。
なるほどね。こんな感じでしたが、うん、ラモ
リさん。はい。まあ、ちょっとね、もし。
くれるそうなんでね。
はい。うん、
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
あとは？
あとじゃあ、ちょっとね、時間もあれなんで、
はい、
最後、
はい
ね。
はいはい。
ね、ちょっとね、先週話題になったんですが、
うん。
まあ、ちょっとボードゲームの話なんですけど、
はいはい。
なんか、ね、予定してたゲームがあって、
うん、
4人でドミニオンをやりたい。
はい。
だったんだけど、途中で、
うん。
1人増えてしまったと。
うんうん、ああ、なるほどね。
5人になってしまった。なんで、その時に、
うん。
なんだろうな。対応できるゲームみたいな。
はいはい。
それは何？ 4 人から5人になっても大丈夫なゲーム？それとも5人で遊ぶのにいいゲーム？両方
どういうこと？ 4 人でやってた時に5人になっちゃったから、そういう時はどうすればいいのってこと？そうじゃなくて、
まあそういう時にどういうゲームがいいかな、
うん、
みたいな。
あ、ゲームを変えるかっていうことですか？
あ、いや、なんか、まあ、なん
か4人、あーとね、4人から5人に変わっても面白さが変わらないゲームはありますか、うん、っていうのと、
あ、
そもそも5人で遊ぶのに適してるゲームはありますか？
ああ、ありますよ、いくらでも。なるほど。だ、4、5人で遊んで全然どっちでも面白いゲームとかって、なんかいくらでもないですか？
あ、ある。常さん的におすすめは、
例えばさっき大会で言うならさ、チケットとライドとか、あれ4人でも持ち
込める。確かに。
うん。
うん。だから俺聞かれてたのは、その4人で やろうとして、4人までのゲームをやろうとしてて、
うん、
5人になっちゃった時にそういう時どうするのかなっていうことだと思ってたの。そういうわけじゃないの。
あ
の、星も分かってないみたいです。
ああ。
お、塩駒さんが5人
で。セイントセイヤ、5人よ。
5人でできるデッキビルドといえば、そう、セイントセイヤ。4人から5人になっても面白さが変わらない。苦行じゃん。
苦行じゃんボットだな。
ゼクシオンさんが苦行じゃんしか言えなくなってる。
4人でも5人でも面白いゲームって比較的多くて、
うん、
それを選ぶんだ。もしその、あの、この間さ、星さんのゲーム会で話題になったところ聞いてたんだけど、
はい、
ゲーム会にどんなゲーム持っていくかっていう大事な話じゃないですか。うん、あれ、俺持っていくときって、
はい、
3人、4人、5人、6人でベストのゲームそれぞれ持っていくんですよ。
ああ、そう、人数別。
ベストのゲームに対応できる。
へえ。
で、かつ、
うん、
何個かはその、いわゆる、初心者の人でも遊べるようなものも必ず持っていく。そのスタイルなんで、
うん、
だから3から6のもの持ってきゃ、まあ大体どの宅立っても、で、今回だったら人ある程度揃うから、っていう感じ。
まあ、それ、タヌゲー前提みたいなんですか？
いや、どこのゲーム会でもそう。
あ、そうなんですね。
うん。3から6。
ツイプラとかでも、別
に。そう。行くとしたら持ってく
る。うん。なるほど。
うん。
まあ、そうやって持っていけば、だいぶ対応力は高い。
そうそうそう。だから、今のね、説明だと、その、4、5人で歩けば、まあ、いくらでも本当に上げようとも上げられるし、あと、その、俺が解釈してた、その、4人の時に5人になっちゃったらどうするかっていう時だけど、うん、俺だったら俺がインストして抜けて4人でやってもらう。
ああ、なるほど。自分は説明するだけってことですね。
うん、そう。ただ、それ、あの、自分のゲーム会ならいいんだけど、他のゲーム会だと結構主催の人が気を使ってくれて、
うん、
それはまずいですって言う、まあ、言ってくださること多いんで、
うん、
まあ、その場合は、まあ、じゃあ2択にしますかとか、
うん、
しちゃうか、まあ、2、3になっちゃうんだけどね。
うん
うん。
うん、
今日は俺全然インストだけでもいいんで、4人でやってねっていう感じかな。
あ、そうなんですね。
うん、
常さんよくそう言うけど、
うん、
みんなね、常さんと一緒にいる人は常さんと遊びたいから。
いや、それは、ありがたいことですね。だったら2、3にしましょうっていう。
なんかそう言ってくれる人ほどね、遊びたいって思ってる人っていうのが。う
ん
う
ん、ああ、それはありがたいですね。
うん。
まあ、全然そういうね、その、何よりも、なんていうか、その、立つゲームが なかなかなくて時間潰してるとかもそうですけど、うん、やっぱり時間もったいないじゃないですか。
はい。
だったらもう本当に自分がなんか動くことで、スムーズに回ったらそうしちゃおうっていう感覚だから、俺。
なるほど。
うん。
ありがたや。
いやいやいや。ほんとね、俺3、4、5、6ベストのゲームいくつ持ってきたとね、すごい便利よ。
ああ、なるほど。
絶対対応できる。
参考にしよう。
参考なんですね。
うん。トラさん、素人質問で恐縮ですが、何人ベストはどこのサイトを見ればわかりますか？
はい、これはギークですね。
お、
ギーク。
BGG ってやつですね。
はい。ベスト人数とリコメンド、おすすめっていう項目と、これダメっていうのがあるんですよ。
へ
ぇ、そのあって、その、まあ、パーセンテージで投与してる人がいるんで、うん、まあ、それで、まあ、ダメっていうのが多分、6割とか超えてたら、まあ、やめた方がいいです。
なるほど。
はい。ですね。
BGG で、まあ、ボードゲームのタイトルで検索すると、
はい。
こういった情報が見れると。
はい。人数のとこで出てくる。それが一番いいと思う。人数が多いから評価してる。ただ、マイナーなゲームだとね、やっぱり評価してるには、まあ、ベスト人数の回転に5人とかしかいない時あるんで、それはまあ、ちょっと怪しいですけど、
はい、
50人とか以上評価してれば、まあ、大体結構ゲームの好みって、私の持論なんですけど、ゲームの好みって好き嫌いみんな違うじゃないですか。
はい、
でも、ベスト人数の好みってそんなみんな違わないんですよ。ほぼ一緒。例えば、グランドオーストリアホテルで、このゲーム4人以外ありえないっしょって言ってる人聞いたことないでしょ。
ないです。
ないでしょ。まあ、あれはもう時間という、ダウンタイムという超大事な要素があるから、ほぼ固定なんです。まあ、3人ぐらいもやったらいいんじゃないっていう人いますけど、4人以外ありえないでしょっていう人はまずいないですよね。
確かに。
エルグランデでも2人2人ゲーでしょっていう人はいないんですよ、多分。ほぼベスト人数っていうのはみんなもう決まってるんで、なのでそこは信用し、例えばブルゴニュとか特殊なのもあるんですけど、ブルゴニュって2人派と4人派がいるんですよ。うん、2人派は、2人でもちゃんと調整されたマップだし、サクサクできると。
ああ、なるほど。
いいのあるんだけど、4人派は、4人だと全部のタイルが出るし、あと船で手番順変わりますよね。
はい。
あれが大事なの、意味が、2人だとガムシしたっていいんですよ、あれ。だって2人だからどうせ後手番になるだけじゃないですか。
はい。
だ4人だと結構あれ、ずっと決断ってかなりやばいから、
確かに。
あげるっていうのはあるから、だから4人のゲーム性としては面白いんだけど、ただ時間かかるっていうのはやっぱ2人派も多いんで、あれ。
なるほど。
なんか2人ベストイメージでしたね。
2人ベストのイメージでしょ。結構2人派も多いですよ。
なるほどね。
多分確か安なんか4人派だと、だったんでね。ああ、聞いてくれてる。
あ、安さん。
そうそう、それなんだよ。
すぐにって言うから。
その通りなんだよ。
まあ、ダウン
タイム。ゲーム数絶対4のがいいと思うよ。時間だけでしょ、あれ。
そっか。
問題的なところは。
うん、
そう、それだけ、ほんとダウンタイムすごそう。なんか、西さんがよく言ってましたの、よく外人、すぐトゥーロングとか言うとか言って。
外人は？
あげーってことだよね。
なるほど。
まあ、トゥーロングだ
よ。至極正論なんですけど。
すいません。ヤスさんの速さにはついてきません。レースコーなんか2人用でルール変わるやつ。
うん。
二枚出しだっけ？あれなんかうまく生きてるよね。
うん、
確かに。
ああいう、うん、あれで二人用ベストっていうね。
うん。俺もそう思う。レースはあれ二人ベストだと思う。
まあ、ありますけどね。
そうですね。新速のやつかっこハーニ
ー。ハーニー。
ちょ、名前変えてもろて。
マジで早いけどね。なるほどね。
うん。
だからダウンタイムを意識すると、まあ、それで人数の、何ですか？人数が少なくなったりっていうのが発生しやすい。
そうだね。あと、あんまり言いづらいけど、メンツで変えてもいいかもね。例えば、すごいサクサク打つメンツで集まるんだったら、
あ
4人でとかね。
確かに。ピピタパンさん、こんばんは。間に合った。今日の美味しん坊のまとめをお願いします。ございません。今回は非常に真面目なボードゲームラジオしてますんで、ございません。
スミさん、ちなみに、美味しん坊はどうですか、は
い、知ってます、
ね、よくわかんないね。あんま見たことない。
あんま見たことない。
終了。
キャラ名わかります誰か。
キャラ名わかんない。
わかんないね。
うん。
そういうの漫画は結構あんまりね。
いや、見てるものは見てるよ。
見てる？一番詳しいのなんですか、うん、
ゴルゴかな。
ゴルゴ
渋い。
あと、片山正幸の麻雀漫画とかも多分全部わかる。
へえ、なんだ、なんだっけ、麻雀。
あの、ギャンブラー自己中とか、スーパーズガンとか、古いけど有名だよね。
はい。
うん、あれとか。
渋い。
渋い。
これこ
う。うん、そうだね。
おいしい。
世間、ワンピースとか見たことないけどね。あ、おバカミーコも結構前なんですね。
んおバカミーコ。オルさんもだいぶ詳しいから。全然ついてきないところが。
そうだね、カテゴリーが違うかもしれないね。
なるほどね。なんか、うん、おいしんぼの話題が結構このラジオ多いんで。
すぐ脱線しちゃうから。
じゃあそういう時の話してても、つねさんはポカーンってしてるって感じですね。
いやいやいや、ま、話聞いても面白いんだけどね、知らない話をさ。うん。
何の話でしたっけ？あ、そう、ベスト人数ね。
あ、ベスト人数、
ね。BGG を見てください。
BGG がいいと思いますね。まあ、そう、確かにね、あの、外人と違うかもしれないけどね、うん、やっぱりそのね、ベスト人数どこで変わるかっていうと、
はい、
正直なところ今の最近のゲームって、
うん、
人数で使うあのエリアが変わったりとか結構調整入ってくれてるんで、
うん、
だからそのこの人数じゃないとつまんないってあんまり古いゲームは多いんですけど、何ですだから結局じゃあどこで変わるかってやっぱりダウンタイムですよね、
うん、
そういう風になると2人ベストが増えるの当たり前っちゃ当たり前なんですよ。だって2人が一番早いんだもん。
そう、
はい、うん、大体だってね、本当に2人用ボードとか大体ついてるじゃん、再現のゲームって。
確かに
そうですね。
うん、ダメなのは競りとかそういうもうあのエリアマジョリティとかもう人数そのままもうルールとして前提なもの。
はい、
うん、
なるほど。
うん、
トラさん、来週の土曜日にまたつねさんを呼んでください。それまでにピピタパンさんが本物のおいしんぼを用意してみますよ。これあのおいしんぼネタですね。
お
よくこういうセリフを言うんですよ、漫画の中で。
お、なるほどなるほど。
来週またここに来てくださいとか。
へえー。次回予告みたいな感じ。
次回予告
違うの。
なんだろう、なんか食材とか料理にケチをつけられて、うん、それに対して主人公が、うん、いや、そんなことはないって。じゃあ、まあ、何日後にどこそこに来てくださいって。本物のこれを見せてやりますよ、みたいな。そうすると、難癖つけた人が、何って言って、分かった、言ってやろうじゃないか、みたいな風に素直に来てくれるっていう。
ああ、なるほどね。
で、それで、そこに行って食べたのがすごく美味しくて、考えを改めるっていうのが結構な流れです、
ね。ああ、パターンなんですね。
はい。
なるほどね。
ピピタパンさん、美味しいものベスト人数はどうでしょう。ウォルさん、一人だよっつって。
ツッコミが良すぎる。
しかも一人の一人って孤独の毒で一人ですから。ポイントですよ、ここ。
はい、ね、美味しいものっていうタイトルでさ、俺考えるとさ、はい、やっぱり美味しいものってイメージじゃないですか。
はい、
俺、野菜がすっげえ嫌いなんですよ。
あ
でも出されたものは全部食べるスタンスだから、
はい、
だからもう速攻消したいわけ、目の前から。
はい。
だから、飯とか出ると野菜を速攻で全部食っちゃうわけです。そう、最速で。
うん。
そうすると、こんな早く食べるんだったら野菜大好きだなってことで、おかわりってすっげえよそらえるんだよ、その。キャベツの山盛りとか。いや、いいっていうさ。うん、なんか、前定食屋行って、その、なんかキャベツの山盛りってすっげえだったから、
うん、
醤油バーってぶっかけて速攻で全部消したわけ。
はい。
そしたら、なんか、それでトイレ行って帰ってたらさ、なんか、こんな好きならと思って無料ですとかってさ、なんか、キャベツ300円でもう入っててさ、やーにこれみたいな。そういうのがあってね、だから、勘違いされるんだよ。うん、そう。
悲しい。ナトネさん、ありがた迷惑、その通りですね。
ほんとそうだ、なんかそう、野菜農家の人とかにすげえさ、言われるの、檀家とか行って出されるじゃん、キュウリとかさ。
はい。
即刻って、ああ、美味しいですとか言うとさ、そんな早いならまだいっぱいありますからとか言って、すげえ出しくんの。俺、いやあ、マジかみたいな。
辛い。
辛い、辛い、ほんとに。
トラさん、その時は自分を隣に置いといてくださいって。
トラさんが全部食べて。助かるわ。
あちこくさんがすごいまともなこと言ってますけど、ダメだよ。
ダメだよ、やってみよう。で、俺の人生のハイライト、言うと、
はい。
坊さんってお盆の時期、棚行っていろんな檀家さん回るじゃないですか。
はい。
その時に、まあ、地方署のおばあちゃんいたんですよ。
はい。
で、それで、暑かったでしょって、お茶を、冷たい麦茶を出してくれたつもりだったんだろうけど、
はい。
ギンギンに冷えたサラダ油が出てきたんだ
よね。
ほら、お茶だと思ってるんだ
よ。やば。
今だったら、冷静にうまくごまして断ると思うんだけど、
はい。
その時、坊さんになったばっかだったから、
うん。
人の行為を、 ちゃんと受け取らなきゃいけないと思って、
はい、
飲んだんですけど、サラダ油だと、野菜だよと、サラダ野菜でしょって、サラダに飲んだよと思って、それでそういう、もうそれ念じたから飲んだね。そしたら案の定腹をぶっかしまして。
そうですよね。
で、帰ろうとしたら、そのサラダ油を持ってってと強制に持たされたのね。
あのチャリンコのカゴに。
そう、サラダ、すげえ冷えたサラダ油も入れながら腹を壊して寺に帰ったら、お前、棚行行ってんのにスーパー来たんかってすげえ言われた。もうサラダ油野菜なんだっていうふうに適切したんだけ
どね。確かに、お菓子とか、そういう野菜とかだったら、まあ、檀家さん家でもらえたんだなっていうふうに思いますけど、なかなかサラダ油をよこす檀家さんいないですからね。
そうそう、あとあれだよ、あと檀家さんね、お茶の先生がいるんだよ。
うん、
ガチでお茶、要は普通のお茶出してくれるのよ、こすってなんかドロドロのやつあるじゃん、なんか。
ガーって濃いお抹茶の。
そうそうそうそう、あれがすげえ嫌でさ、うん、でもなんか、はい、なんか出されてさ、そのよ、なんか作法とかでなんか回すとかさ。
はい。
なんかよくわかんないけど、くるくる回しまくったの、そのなんか。回しはいいんだろうと思って。そしたらなんか、お坊さんはそういう作法があるんですかみたいなこと言われて。
うん。
いや、わかんねえか、さあ、つってさ、なんか、飲んだの、ドロドロ飲んでさ。
うん。
茶菓子だけ出せよって感じなんだけど、うん、辛いもんな、あれもね、美味しいもんだったらうまく飲めるのかなとかさ、ちょっとそういうの考えちゃったね。
八角さん、クレープ屋の檀家作ろう、かっこ天才。
ああ、欲しいっさ、マジ
天才すぎる。
うん、すげえ欲しいよ。なんでお茶の先生とかさ、そのや、農家の方とかさ、いや、優しいんですけどね、俺そんな野菜好きじゃないんで。マジさ、もうキャベツ山盛りとかさ、ほんと人参5本とかさ、もうほんと、俺うさぎ飼ってないからっていう。
え、ピザマさん、おいしんぼでサラダ油とはなんだみたいな話があったような。広げようとしている、おいしんぼ話を。
ああ、いいですね。
ゲストの人わかんないって言うの。
サラダ油、野菜ですから飲みます。
なんでもあるなって。
ほんと
ね。お米のこの檀家さんを、つって。
ああ、それ発表かな。
ブラックコーヒー、そう、私語りたいんですけど、もしお坊さん来たらブラックコーヒー出すのやめましょう。
なんで？
コーヒー好きな人ってね、なんかブラックコーヒーみんな好きだろっていう感覚でね、
でもそれ
はコーヒー出してくれるのよ。
はい。
おじさん、甘いもの好きなんですけど、ちょっとブラック苦手なんですけど、まあ出されたら笑顔で一気に飲み干すんですけど、かなりしんどいです。飲んだら絶対トイレ行かない。
はい。
行くと行って帰ってくるとおかわりが入ってるから。
確かに。
絶対がない。
絶対入りますよね。
入りますよ。
ちょびちょびがないと。
そう、まあやっぱ行為はね、受け取んなきゃいけないんで飲むんですけどね、ほんと麦茶がいいっすわ。
でも確かに、やっぱブラックで提供されますよね。
うん。
される。そう、なんかね。
イコールブラック。
そう、砂糖、ミルクと砂糖入れをなんとか飲めるんだけど、やっぱなんか、おっさんにはブラックでそういうイメージがあるんじゃない？
お坊さんっていうイメージもあるかもしれないですけど、甘いものは、
まあ、酒出されるらいいけどな、
うん
うん、
なるほどね。
そう、マジでブラックが黒い
な。真さんは
真
逆だからね、うん、甘いもん大好きで。
そうで、油もん大好きも
肉も好きで、
もうイメージと全然違う。本当に
野菜は嫌いで、
だっけだ、それ
精進料理とか苦痛でしかないですよ。
そしたら、ね、地獄だったよ本当に。もうさ、何あれって感じだよ。意味がわかんない、本当に。
辛すぎる。
うん。
だってさ、大根の味噌煮が出てさ、今日はごちそうなやつみんな飛び跳ねてんだぜ。ありえねえだろ。肉ねえよっていうさ、ないんだけどさ。
唐揚げ出してくれっていう感じですかね。
ほんと。
ウォルさん、油をしっかり使うのは中華料理、すなわち鉄鍋ジャンを見ましょう。うん、また違う漫画出てきた、
はい。
トロさん、営業やってるとミルクいるとか聞かれますけどね。
いや、いいです。いい檀家さんですよ。
でそしてやっぱお坊さんだからっていうのもあるかもしれないですかね。
邪道っていう感じなんかね。
ああ、甘いのとか、そういうミルクとかいけないみたいな。
うん。
ああ、なるほどね。チョコレート出してくれって感じだな。
チョコレート。
八角さん、差し入れは缶コーヒーとお茶両方用意しとかなあかんで、うん、まあ確かに。まあ聞きます。
ああ、それすごい気使う段階ですね。
いいですか、
選ばしてくれるとありがたいね。
うん。うん、
ああ、素晴らしいですね。うん、まあ、普段し飲み物とか出していただかなくてもいいですよ。
ね、ぶっちゃけね。
もう早く届いて次行きたい。
なるほど。
だってさ、やっぱその一人暮らしのおじいちゃんおばあちゃんってさ、話す相手が欲しいんですよ。
うん。
うん。だってさ、ね、5分間にさ、6回とか同じ、地方省が多いからさ、
うん、
5分間に6回ほんと機械のようにさ、同じ話連続でされたりとかさ。
ほんと、それは、 あります
よね。あるから本当に、
うん、困っちゃいますもんね、もう全部に、うん、あ、そうなんですかってもう初めて聞いた手で行かなきゃいけないわけです
ね。そうだよね、年齢いくつってさ、うん、本当に3分に8回ぐらい聞かれたことある。おー、ないっていう。
うん、ゼクシモさんの SK6 って何？
SK6 さんじゃない？
あ、SK6 か。
まぼけた坊主ってよく言ってるから。
シルスですからね。坊主なんってこんなんですって、あのね、
うん、
で、おかしい、これもよく言う話なんですけど、
うん、
坊主ってね、おかしい人多いんですよ。おかしい人が、なんてこれ、これもよく言う話、多分聞いたことあると思うんですけど、
はい、
医者とか、教員とか警察官とかもみんなそうなんですけど、
うん、
普通の仕事と違って、普通仕事ってお客さんに対して頭下げるじゃないですか、
はい、
この仕事って逆なんですよ。仕事でありながらお客さんが頭下げてくるんですよ。
あ、
特に坊主なんて自分の親よりも年上の人が先生って言って頭下げてくるんですよ。
あ、
こうするこういうの見るとどうなるかっていうと、俺は偉いって勘違いするんですよ。
あ、
うん、だからこれで本当に勘違いするとその、うん、アホになっちゃうんで、
うん、
結局俺に頭下げてるんじゃなくて服装に下げてるだけじゃないですか。
うん、
なるほど。
街で私服だったら見向きもされないわけですよ。
うん、
だからそれを勘違いしないようにしないと本当におかしな坊主になっちゃうよって俺は師匠に言われてね。
あ、
普段ボドゲの誘いばっかだけどたまにはいいこと言うなと思って。本当に
今のテイさんはすごい偉そうだったけど。
そうね、偉そう。だからね、例えば坊主が派手な色の衣着るでしょ、緑とか、うん、あれも要は俺はキックの超でけえビッグボックス買ったんだと、見て見てって自慢してるだけだから、
お
前自身は偉くないんだよっていう坊主に言ってやりたいんですけど。
なるほど、
そういうことですよ。全然偉くないんで、だからその坊主とか賢い人が全くなくて、
うん、
仕事の一つでしかないですから。
なるほどね。
そうですよ。
やっぱり確かにお坊さんが来た時には結構もてなしはしますもんね。
うん、
家庭でも。
むしろね、なんでこんな夏に暑苦しい服着てんの、バカじゃないぐらいの勢いでいいと思うんですよ。
そんなこと
も。お母さんの衣着てさ。
実際言われたら、もうその場から消えるでしょ、常さん。いかって。
のこのこしびれること言いますね、と。
ちょっとね、じゃあ次来ますんで。
目を光らせますよ。
ちかくさん、残しても罪悪感生まれないお部屋だよなって、まあ、この差し入れ、
ね。ああ、なるほど。ちかくさん、いろいろ、かなり、分かってらっしゃいますね。
分かってらっしゃる。
ピピタパンさん、ホゲラジで毎回同じ話を振る人なんているんですか？ゼクションゴさん、自止め。
うん。
ピピタパンさん、ホッサン T シャツ着てると頭を下げたくなります、
ね。ああ、あれは下げたくなります、ね。すいませんっていう。
そうなの？
着るしかない。
着ていこうか。
うん。
あれ、威圧感が半端ないよ。
絶対間違われないから。
うん、うん、あれ、いいよね、名札。
名札代わりに。
うん。
あちかさん、こんな真冬にビーチサンダル、ん？こんな時間に誰だろう？
あ、うん。また別のエピソード来
ちゃったね。いいよね、俺、真冬にさ、B さん入ったタマ&フレンドシャツを着てるとね、うん、みんな俺をじーっと見てくれるんだよ、外行って。なんか。
じーっと見ちゃいますよね。
多分そう、なんか有名人、普通の人だったら恥ずかしいってなるんだろうけど、
うん、
俺の中では、やべ、俺にみんな注目してるぜみたいな、自意識過剰だからさ、そう、もう嬉しくなっちゃうね。
嬉しくなっちゃう。
毎日タマのシャツ着てたよ、冬は。上着てるんだけど、わざわざ開けて、タマ、うん、がちょっと見えるようにしといて。てんだぜみたいなことわざわざ寒い中やってたよ。
普通に玉を見せる、
うん、そう、うん、目立ちたがりだからね。
え、じゃあホッサン T シャツ着ます？
いや俺ホッサンじゃないんで。
あ、そっか。そこ冷静。
T シャツ
八角さん、それ B さんが偉いんやで。
あ、そうね、そう、俺の俺じゃないですね。
玉と B さんが偉いん
です。はい、そうです。意識過剰です、すいませんでした。
うん、
うん、
面白い。
まあそういうね、
うん、何の話でしたっけ？
ね、
なんだっけ。
あ、そう、ベスト、5人ベストから人数の話になって、
うん、そっからそうなっちゃった
の。で、なんか、美味しん坊がぶっ込まれたら、そっからもう話が。
そっからなんか、飯が俺が野菜が嫌いでとかの話になったんだね。
確かに、
達成しました。そういうのはね、いっぱい面白い話持ってるんでね。
うん。
いやいやいやいや。
時間が足りないですね。ね、
また今後も、ちょっと、出てほしいんですが。
はい、ええ、
ね。よろしくお願いします。
はい。また何でも、はい。仏じゃない話も大丈夫です。
で、まだね、いろいろ。
はい。
うん、
ね、時間もね、
だいぶ。時間
も
だいぶオーバーしちゃいましたからね。
すいません、なんか長々と話しちゃって。
いやいや、
あれだね、次回やるとき、なんか Wi-Fi 俺が切ったら良くなったから、
はい、
最初から切った方が良さそうですね、これ。
そうですね。そしていただけるとありがたいです。
ね、まあ、また、テネさんも一人語りをするかも、みたいな話もしてたんでね。
ああ、なんかね、
うん、
なんか話したい、誰か、あれだね、一回ヤスに来てもらって、フェルトの話、フェルトの件も全部話すって回やろうと思ってたんだけど。
うん。
うん。
ヤスさんが大丈夫そうなのね。
いやー、やってくれるでしょ。
やってくれる。
ほら。
いいですね。
頼りになる男ですよ、彼は。
じゃあ、つねさんのチャンネルで。
つねチャンネル
で。そうですね。うん。まあ、そうね。うん。
はい。みんなフォロー してもろて。
うん。
そうですね。していただける。あと、なんかね、一人で別に、卑猥な話？
ワイダンなら付き合おうって、
ワイダン。ワイダンってちょっと、放送気にしたんじゃないの？
バンされない？
まあ、アーカイブ残さなければいいかな。わかんない。
まあ、下ネタ系も俺好きだけど、やっぱり、ね、話す場面はもう、うん、決まったところしかしないから。
なるほど。じゃあ、八角さんのチャンネルで。
はい、あとなんかね、まあ、ソロだったらね、いつでも話せるから、なんか題材があれば語ってもいいんですけど、うん、はい、はい。なんかあったら、なんか言ってください。
うん。
広告期待ということで。
はい、あとは、ゲーム会。
はい。はい。いろいろ語ってもらって。
金曜日に平日にやってる。
ああ、そうそうそう。あの金曜日は、まあ、私のツイッターのを見ていただけると、大体、
うん、
あの、書いてると思うんで、金曜日の、館林のね、6号公民館っていう場所でして、うん、駅から、まあ、徒歩だと10分かからないぐらいかな。そんな遠くないんで、うん、
はい、
車だったら駐車場が普通にあるんで、
うん、
でその視聴覚室っていうところでやってまして、
はい、
まあ、9時から5時で無料です。
無料。
無料。まあ、お金ほとんど取られないので私が払っちゃってるだけで、あの参加者無料なんで。
うん、
はい。なんで、
ね、
はい、はい。で、ここの、私のゲーム会は基本的に何でも OK さんの、要は、
うん、
まあ、他の人がやりたくないものはやらないですけど、
うん、
別にあの、何でも特に制約はなくて、
うん、
やりたいものを持ってきてくださってみたいな感じですね。
なるほど。
はい。
同時ゲーム、何でも。
同時ゲームでも全然いいですよ。あの他の人がやらなかったらいいです、別に、
うんうん。
はい。なんで、ね、持ってきてくださって。まあ、みんな大体付き合ってくる人多いですから、
うん、
はい。大丈夫だと思います。
金曜日。我々もね、
重げでもバッチリ。
いけると聞きたかったら。
はい。
はい。ぜひぜひ。
よろしくお願いします。
はい。ちょっと黒星炒めて有給取るんでね。
ありがとうございます。
いやこんな感じで。
はい。
なかなかと、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
ね、
また。来てくださった皆さんもありがとうございました。
はい、ね、
ありがとうございました。すいません。
相談を送ってくれた方々、ね。
はい。
ね。
ありが
とうござい
ました。
ありがとうございます。
またね、何でも相談していただければね、また。
NG なしだ
からね。NG 基本的にないですよ、僕は。
強い。
多分、はい、口座番号とか、そういうんじゃなければね。
うんうんうん、
ああ、そっちだったら適当に言うから大丈夫です。
いやそんな感じで。
俺に脳はないですから、はい。
うん。ね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、コウさんもありがとうございました。ね。
はい。
うん、
じゃあ、皆さん、ね、暑いですが、なかなか。
え、
暑さに負けず。
はい。
生きていきましょう。
頑張りましょう。
はい。じゃあ、そんな感じで。
はい、どうもありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
じゃあねー。
バイバーイ。
バイバーイ。